皆さんこんばんは。ガショウ。
ご無沙汰します。
ガショウ。いいでしょう。明けおめことよろ。
だいぶご無沙汰します。
明けめ、新年初めてですね。
そうです
初めてですね。久々ですね。12月は
忙しくて
飛ばしたんですね。
あるファンから言うと亡くなったんじゃないかな。とうとうって言ってました。
とうとう閉局。いやー、閉局なんていうのはね、あれですよね。ありえないですね。ありえないですね。
特にズケニーとジャックは、バブル味わってますから。そんなんじゃない
ね。バブル味わってる人間は絶対にね、へこたれない。
あ、逆に言うとね。
あ、バブルの時は僕まだ10代だったかな。はい、どうも、38歳ズケニーです。今日もよろしく頑張ります。
ああ、僕ですか。
はい。
僕はですね、裏役者こと、ミッキーです。よろしくお願いします。そのて
というわけで、2007年、初っ始めの、ハムラのジャック・バワーなんですが、ちょっとね、感謝したい人を出花に言いたかったんですよ。いいですか。
はい、いいですよ。
こういう場面で使っちゃって。
感謝したい人。
感謝したい人。はい、首が曲がらなくて。
俺のこと。感謝したいのは俺に感謝する。
もしもし。
恥ずかしいな。
始まる10分前に入って何か言ってました。入り遅かった。
お前さんまさんなんか遅刻してくんだろ。
あれプロですから。
まあ、似たようなもん。
これ素人ですから。
次に参上した。
というわけで鳥居ちゃんと小田さんありがとうね。歌聞いたかったんです。
なんだそれ。
専属トレーナー。
おお。公共の電波を。
はい。まだ首が治ってません、でも。
あ、本当。なんとかで、ま、首が回らない。
そうそうそう。借金とか
、まあ。いろいろありますから
ね。そうですね。
浮世の話もありますし。
なわけで、はい、新年一発目、第8回目ですか、
はい、?8 回目。
8回目ですか。
お、末広がり、めでたいですね。
そうですね。うん、来月で 1周年ですか。
1周切ってみそうにな
ったで
しょ。
何
?1周。1周年ですよ。1周年。
やっぱ今日喋れない。
今日喋れ
ない。首が痛い。
笑うとね、響く。
あ、皆さんどんどん笑わせてください。
というわけで、じゃあゲストをちょっと紹介してもらいましょう。
はい。それではですね、私の方から紹介ですか。
あ、ミッキーでもいいんで。
ミッキー。ゲストはですね、もうね。
もう王道ですよね。もう
メーカー初、メーカー初ですよ、とうとう。
王道ですね。
メーカーのバックサポートもいただいた中。
もうこれを言えばですね、もう泣く子も黙る。泣く子も黙るメーカー。
警察官？
いや、警察官じゃない。メーカーじゃねえだろ。うん、警察官ってドキッとするんですよ。ということでですね、ドキッとしないところで、ナイキジャパンの、ナイキジャパンです。
ナイキジャパン。
ナイキです。シャッ。マ
ークです。カゼさんが大好きなメーカーですから。
カゼさん、あ、中村カゼ君。
はい。
シャッ。ナイキジャパンの広田さんです。
はじめまして。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。僕は初めてです。
初めてですね。ナックも黙る、僕は泣きっぱなしなんですけどね。ナックも黙るナイキジャパンの広田です。
でもナイキジャパンのナイキっていうこうマークはね、どこのね、あの売り場に行っても光ってますよね。
光ってます。もうやっぱり日本では認知されてますから。
憧れですよね。
憧れ。憧れ。
まあ日本で3番目に憧れてられてたらいい方ですね。
先ほどちょっとベルナの店長さんに聞いたら、今月の一応レプリカでは、フェラトルタさんで一番。
ああ、やっぱ第一おかげさまでありがとうございます。
やっぱ縦縞のおかげなんですかね。
もういやもうバルサ様様、バルサのレッツで僕たち飯食ってますから。
あ、レッツもそうですね、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ナイキは。
あ、そうですね、そういうことで。
時間ありがとうございました。
強かったですね、今回ね。
そうですね。強ければ強いほど出ますから、ロゴマークなんか。
でもどこでもあれはね、すごいですよね。ナイキジャパン。
ナイキジャパンです。広田君でちょっと今日は、うん、メーカー初として、ぜひともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
なわけで。
ということでですね。
そうですよ。
もう広田さんなりにそうなってくると、今までは、ね、選手とかコーチ、うん、お呼びしたんで、今度は、メーカーの方だということで。
そう、やっぱ。
広田さんも、サッカーをかなりやられたと。
いや、まあ、軽く、道端で切る程度。小学校から大学ぐらいまで、道端で切る程度で。
そうなんですか、店長。あれ、そんなことな、もうサッカー
皆さんのようなそんなレベルじゃないです。
ご出身は
まあ、大阪です。
大阪ですか？
かっこいい。
全然かっこよくないじゃん。
大阪はどちらの
大阪の堺です。
堺ですか？引っ越しの堺って。
そう、コテコテ。
腰は引っ越しの堺ってやつですね。
コテコテの
大阪。
大阪です。
堺といえばですね、僕、しょっちゅう堺行くんですよ。
本当ですか？
お客さんが。
あ、お仕事からな
んで。仕事からでね。
へぇ
あの、僕も向こう、昔住んでる。昔
住んでましたから。
あ、住んでました。3年前。
あっちの。大阪。
手塚山の方に行
きます。あ、また入所正しいところに。
住吉大阪、広島、大阪でした、この辺。で、ようやくまた戻ってきちゃった。
戻ってきました。次はどこ行くよ。
さよなら。
さよなら。寂しいくせに。寂しいよな。
寂しい。
笑って寂しいって。
時点からそうなんですけど、次に俺もしたまたま、転勤あるじゃないですか。
転勤あります。
でも続きますから、ここは。
だから、いや、僕は違うとこからやりますよ。あの、テレビ、こう、用意しておいて。
用意してお
いて。あるじゃないですか。
その、ライブでね。
そうそう、ありますね。
そんなの、いいの？
サンデージャポンとかいうのは、サンデージャポンとかいろいろあるじゃないですか。
そ
うい
う僕飛んでシステム入れますね。
それだったら津波さんできますよね。
できますよ、
できます。
でも津波さんは生でここにいなきゃまずいでしょ。あ、俺たちが行けばいいんだ。
まあ、そうそう、
ね、そっちですね。
あ、ということで津波さん、今回。
はい。
セレッソ大阪の監督。
新年会ちょっと報告があったんですけど、あの、無事、セレッソの監督に就任し、これちょっとそこはちょっと某水野さんですけど、
そうですね、
いやいや、もうあの個人的に、
いや大好きなブランドの一つなんで、
ああ、そうですか。
そうです。
まあそこはね、我々津波応援団として、
もう
そうですね。
それはそうです。
ついこの間までベルディやったんですよ、応援団。ベルディも応援してます。
応援、もちろん応援
してますよ。応援してますけど、
ベルディ応援なんですよ。
このお店のやっぱスーパーアドバイザーなんで、
そうですね、もちろん。
これはもう単体津波が、もう一生追っかけますので。
一生ですね。だから、結局今回、今年、もう とにかく、あの、もう、ベルディさんの方にはね、我々もいつも応援してるということで、今回は特に、
そうです、
セレッソ大阪を。
そうですね。
うちの取引先がスポンサーなんです
よ。ああ、言ってましたね。
そうですね。
言ってました。
ヤンマ。
ヤン
マ。漏れなくだ、大阪の心斎橋あたりで、漏れなくですよ。顔はみんなわかんないじゃないですか、リスナーは。
そうですね。
北海道の人も、沖縄の人も。わかりませんが、ズケニーとジャックが、酔っ払ってるかもしれないですよね。
酔っ払ってます。
その確率はあんまり高いんじゃない？
高いかもしれない。そこまで教えましょう。
多分南の方でですね、酔っ払って
ます。あんまりそれでも僕見られたくないんです、実は。
南のですね、道頓堀とかですね、あっちの方から、ちょっとね、いろいろあります、ね。
多分見た瞬間に、漬け煮ってこんな人なんだよね。
そういうもんちょ、当たりなんか、
そういう。こんなかっこよかったんだ、
ね。そう、そういうことですね。みんな見てびっくりします。
言ったもん勝ちなんですか、これ。
言ったもん勝ち。
あ、そう、言ったもん勝ちなんです
か。言ったもん勝ち。
オッケーオッケー。
言ったもん勝ち。
そういうの事前に言っといてくれないと、ちょっと。あ、言ったもん勝ちなんですね。
あ、じゃあ。このラジオ本当何度も続けるんで、打ち合わせなしで入るじゃないですか。
そうですね。
10分前に来たじゃないですか。
そうですね。
10分前入ったの10分前ですよ。
全てがアドリブです。
10分前じゃ10分が10分です。キモリ頑張ります
よ。多分だからナイキジャパンとしても、なんだこれ。多分思ってるかもしれないです。多分
ナイキジャパンの方聞いて。
聞いてるかもしれない。
いや、怪しいですね。あんなファックスが流れてたら。
聞いてる。
5人ぐらいには言われましたね。
良い子のみんな聞いてるか。ナイキジャパンだぞ。エキゾチックジャパンか。違うか。
でも意外と某、
突っ込め。
某メーカー。
お前は欧米か。違う違う。
それ12月からずっと言ってんじゃないですか。つまんないつまんない。で、もう某メーカーもやっぱ注目してるわけですよ、やっぱ。次回ってきたらどうしよう。どういうコメントが出てくるのか。
いや、次の人にはいいんじゃないですか。一発目こう。
あ、軽くジャブ。そうすると次の紹介コーナーかなんかで、ね、テレフォンショッキング。
ああ、
そういう。
ああ、それもいいですね。僕は指名してもいい。
いいと思う。カランカランのあれ。
ここはちょっと聞きたいですみたいな。
そうですね。ああ、それ、まあ、冒頭にやるとね。
そうだね。
ダメですからね。終わりぐらいに。
生放送なんだけど、その中でだんだん展開変わってきます。
そうですね。これ MC、これあれですか、この電話かなんかこうやってて、これ、マイクに拾えるとか、そういう機能があるんですか？
つければこれ、聞こえるの？
考えてください。
あ、例えば、携帯で、なんかスピーカーフォンみたいな。
ああ、なるほど。ちょっと考えておいてもらえますか？
あ、だから今日、
ワイドにワイドにいろいろ。
今日ちょっと、だから、前回のゲストとかに電話しようと思って。
首痛い。
はい。だから前回のゲストとかにちょっと電話しようかと思って。
前回のゲストに電話する。
トマシさん。
トマシ。
ナイキに感謝したじゃないですか。
あ、トマシ君に。
ね。そこから一回かけてみようかな。まあ、あとジャックの、ジャックおかげだったもんね、ベルディの。あの、藤吉君。
藤吉。新次君。
年末あったもん。
あ、藤吉新次君はまた参加。
移籍するようなこと言ってました。
参加をこちらの方、表明をしてくれて
ました。一応、だ、やっぱり移籍してまだ現役続けたいもんね。まだちょっとね、落ち着くまではと。
藤吉君には回ってませんね。
だから携帯で俺、どこだったの？
いや、電話番号ありますよ。
ありますか？いや、
変わってなければ。
携帯を使える機種が限られてる。
一応今日は電波上順当ですね。
全然
です。
もしあれだと今からも投稿もお待ちしておりますけども。ね。何でもいいですよ。ですね、今日ね、うちの地元のね、中二の女の子。
あ、
そう。が聞いててくれてね。久保田さん。
久保田
さん。聞いててくれて。
へ
ぇー。メールが入りました
。あと、いつもの、何さんだっけ？
あ、そうだ、久保田さんにはですね、10時からと言ってしまいました。
あ、いや、
まあでも10時やってますから
ね。やってます、やってます、
多分混んでたじゃなくて、家出んのもう10時で設定して出てきたでしょ。
当たり。
最低だね。本当にもう、ゲストだってもう8時入ってましたよ。
あ、そういうことですか。ちょっと待ってください。メール打ってですね、
は
あ、
今から開け。
もう今やってるというメールを打ちます。
あれ、ジョージから来てない？
ジョージは来てない。ああ、そうだ。続きがある？
ジョージとかもろもろ。
だから、喋りを続けてください。
ね。
今メール打ちます。勝手にね、こういうフランクなね、放送ですんで。
前半こんな感じで言ったりするもんで、後で押し巻きやりますから。
そうなんですよ。
まあ、いつものバナナですね。僕も1回目から聞いてますけど。
あ
っあ、そうですか。
はい。聞く立場上そうなんですか。
そう。ああ、やっぱ最初はスローで走ってんな、みたいな。
結構
で、だんだん時間切羽詰まればもう怒涛のように始まった
。そうですね。無理やりをなんかこう回してみたいな。
もうちょっとペース配分してもいいんじゃないかなと思いました。
じゃあ今度からタイムキーパーから
。いや。とんでもない。
仕事忙しい。昨日まで香港に行ってたんですよ。
香港。
ちょっと会議で。香港会議で。
昨日俺京都に行ったよ。
いや、どこに繋がるのそれ。
いや、だから、誰か、どっか行ってたって言うから、俺もどっか行ってたっていうことだけを伝えようかなって言ったら、いや、話してください。はい、今メール
って。それ、知ってる人は知ってる話ですよね。
いや、知ってない。上司しか知りません。
うちの人が京都にいな、行ってたんだなんて今知ったら。
いや、そんなことないですよ。大丈夫ですよ。
知ってますよね。よかった。河原町。
河原町じゃないです。もう、グランビア。中でパーティーがあったんで、そこを参加してすぐ友会になってました。
あ、日帰りですか？
日帰りですね。11時半に入って、もう2時には出てきた。
だって、すみません、本当今日の昼の便かなんか取ろうと思って、香港から。
無事、昨日帰ったんで。
何時間ぐらいなんですか？
いやいや、そんな知れてますよ。5、6時間だと思います。そんなに5、6時間だですね。時差も1時間しかないし。
あ、
香港。
今回何日ぐらい？
入って、月入って、火、水です。で、木曜の朝に、あ、木曜の昼ぐらい帰ってきて。実質仕事は2日か、移動した。
あっちでなんか出来事がなかったんですか？
いや、もうその、おとなしいもんですよ、もう3ヶ月に1回行ってたら。
あ、3ヶ月1回今行ってんの？
ワンシーズンですから。春、夏、秋、冬のやつを見に行く。
はいはいはい、商品の流れが早いもんで。
向こうに仕入れかなんか？
いや、
インターナショナル会議やるんです
ね。で、商品を選びに行く。
あ、かっこいいね。
あ、そういうの、普通のリスナー知らないもん
ね。そうですね、その流れがね。だから、この、行ったのは、来年の1月から3月の商品。ほぼ丸1年。
そうですね。
あ、香港でインターナショナル会議。
香港でアジアのインターナショナル。アジアだけで。
そうなんです。
で、その前に
アメリカ。インターナショナルミーティングですか。
そうですね、アジアの中だけ。
香港が一応統括してるんですよ、アジアの。
アジアの統括。
あれ、プーマもなかった、
うん、あります？プーマはでもまだ、香港でやってないじゃないですか。ヘッドコーターのは、アジアスもあるんじゃないかな。
アジアス、香港？
いや、香港はどこかちょっとわかんない。
香港はもう空港が、もう行ったんでしょ？まだ、
どうなんです
か？ビルの間をこう行くんですか？
僕も最近、そうです。
ビルの、あっちはまだ考えられてない。
なんかこれ見た。あれ？俺の持ってんの？
でしょ？
どこ押すの？これもう一回押すと？
そう。大丈夫。
普通になって、
はい、
もう一回吹くと、
あ、喋れるようになった。
あ、スピーカーフォンだ俺。
スピーカーフォン、え、
これで、これでやる。
あ、突撃電話の時ね。
突撃電話の時はね、相手の声を拾えるということです。
こうやってやれば、そのまま。
おぉ、かっこいいじゃないですか。
ジャック・バウアーだから。
さすが。
おぉ、かっこいい。
24でよく使ってたから、俺ね、そういうのやってみたかった
もん。俺もテレビ電話でできますよ。
じゃあ一緒じゃない？
あ、テレビ電話
で。テレビ電話。
あ、そういうことか。あ、俺テレビ電話できますよ。
これもできるらしいですよ。
できる、できる。
やだもん、だって続けるテレビ電話で、元気ですかーみたいな。ちょっと元気ーみたいな。
元気じゃねえよ。
元気じゃないって。まあ、
まあまあまあ。
なわけで、どうでしょう、まあ、生い立ちを聞きましょう、やっぱ。
生い立ちですか。
生い立ち、
ということはですね、まあ、
この前まで。いや
いや、じゃあ、じゃあ小学校ぐらいの時から聞かなきゃいけないでしょ。
そうですね、サッカーね。
サッカーをやり始めたのはいつ頃ですか。
サッカーをスパイク入ってや
り始めた。ちょっと待ってください。今から聞く人もいらっしゃいますよね。
そうですね。
ゲストはナイキジャパンの広田さんです。よろしくお願いします。
失礼します。毎回言わなダメですか、これ。
いや、これ完璧身内に。
そう、身内に。身内に
今見られてました。
ちょっとね、焦ってるよ。やっぱ10時スタートだと思って
た。すみません。
かわいそう。
10時スタートだと思ってました。私、嘘をついておりました。
38ぐらいなので
、ね。ありがとうございました。38です。広田さんが、サッカーを始められたのは
始めたのはですか、
はい。
これはね、毎回聞く。
毎回。小学校2年生。
2年生。
一番いい時
ですね。2年生ぐらいから始めたの。
2年生ぐらいから始め。
それまでは
早いね。
それまではね、もうひたすら野球
は。野球ですね。大体野球から早いんですね。
で、ちょうど父親が甲子園球児なんですよ。その影響で
甲子園球場。
甲子園球児。
あ、球児ね。父親は甲子園球場かと思って。欧米かって違う。違う
よ、もう。
なんかね。
なので、野球のためにサッカーやりました。足腰を鍛えるために。
え、お父さんバリバリの？
親父は、大阪で一番甲子園に出た高校の甲子園球児です。
PL ですか？
イエス。
すげえ。
やっぱラジオだと初めて知ること多いよ。
PL 学園。
の甲子園、しかも甲子園準優勝して、優勝してますから。
何年ぐらいですか。
すげえ。
何年だ。
父、PL 学園。何年だ。
お父さん今おいくつですか。
父親は今今年54か。
54ですから18ぐらいの時ですからね。
そうですね。
そうすると36ぐらい、36年前。36年前だというと、今、昭和で言うと、昭和82年、36年前ってことは、46年、昭和46年ぐらいですね。
そうですね。
昭和46年ぐらいです。
あ、俺生まれてた。
昭和46年か。
全盛期の頃じゃないですか。
昭和46年っていうと、あ、俺とも、だって弟が54でしょ
?54
です。ああ、そうですか。じゃあ僕と全然年違いますからね。
全然違いますよね。18が違いますよね。
そうですね。あったらね、話が合っちゃうんですよね。
合っちゃう
んですね。なんで合っちゃうんだか俺もわかりませんけど。小学校2年生。
小学2年生。
え、地域のサッカークラブか。
いや、それはね、知り合いのところに、まあ遊びがてら、その、知り合いの人がやってるチームやったんですよ。それでサッカーをやって面白くて、で、小学校4年生から、その小学校の少年団、サッカー少年団に入りました。
はいはい。
サッカーですか。
はい。
サッカー FC みたいな。
いえ、白崎サッカースポーツ少年団
っていうのがあるんですよね。白崎サッカースポーツ少年団。今もありますか？
ああ、もう全然バリバリ。全然バリバリあります。
何十年も続いてる少年団っていうの
は。もうだいぶ前からあります。それこそ。長いですね。でそこでやってですね。
大阪だとやっぱクラブチームで枚方とか。
枚方強いですね。
あれ枚方と書いて枚方。
そうですそうです。
あ、そっか。
枚方と書いて枚方です。
枚方。
うちのお客さんです。二つあるんです。
強いですね。
お客さんばっかりですね。
マルクとマルコンマンです。
小学校2年生から。
え、そうですね。
2年生かそんな背が高かったんですか。
いやいや、僕はもう、
どれぐらいでしたっけね。
そんなに高くなかったですよ。普通でした。この一般の普通の身長でした、ね。
ある時突然
伸びた。やっぱ中学校2年から伸びましたね。
ああ、
それまでは全然真ん中ぐらいでしたよ、身長は。
わかんないもんだな。
もう伸びるときはもうギシギシ言って伸びてました。毎朝背伸びしたら伸びてました。
いまだにだってあのトークは伸びてますもんね。
いやいやいやいや、そっちはちょっと縮まり気味ですけど。
ちょっと今首曲がんなかった。
こんな体を起こされて僕の方見ないで、ちょっと僕もええって思いました
。すいません、ちょっと今曲がらなかったし、今言って。
借金。
借金。
借金、先週からだもんね。
そう、意味不明のなんかも突然。
あ、どうですか。じゃあみんなペルネ買いに来てね。
本当に。いや、ジャックいないですよ、ペル
ネ。あ、いないんだ。何でもいいから買いに来て。
本当に。あ、後ほどあの宣伝もありますから。宣伝。
あ、もしかしたらコマーシャル、あの、一旦コマーシャルあります。
メーカーが関係じゃないと宣伝、宣
伝してもそれはね、メーカー関係いくらでもいいでしょ。
うん。そういうのが、もう、
ただですから。だから、これをもうお呼びしたのが、一つはまあ、我々としても、まあね、なんかこう、プラスになることがないかと。いうことでですね、ナイキジャパンさんがスポンサーになるんじゃないかという、
そんな大それたことできない、
スポンサーって言葉に敏感ですよ、ナイ
キジャパン。一瞬顔色変わりましたよ、
スポンサーみたいな、協力者、
協賛者、
サンだとだから物がみたいな。だからこういうトークでも協力なわけですよ。
そういうこと十分です
よ。ガソリンもね、もらわず来てもらいたいですから。協力者、
協力者、
協力者。
じゃあ、なんかもらえんだ
ろ。そうればっかりね。
まあまあ、ギブアンドテイクの関係なんで。
そう。
あの、いや、僕、もしかしたら、ブラックばっかしかもしれないですけど。全然
返せない。もれなくね、あんた、うちからのゴルフボール。
ゴルフボールですか。
そればっかあ
げてます。某メーカーのゴルフボール。
このおいさ。ほんとに。
おじさん38歳
です。38の、38歳、おいさんですよ、もう。
あんたもおじさんじゃないですか。
そしてもら、今シーズン。
そやじかなんかね。
そう、今シーズン39ですよ、もう。
39。俺はずっと、あれですよ、去年から38。
うん、だから、早生まれなんですか？
中国で。
あ、それ、お気持ち良くないんじゃない
ですか？
良くないですね、良くないですね。
良い子の、良い子のみんな真似しない
から。聞いてますから。そう、あの、ネット上はほら、いろいろと、
そう、ありますから、
ね。規制ができないですから。よろしくお願いします。ほんで、小学校2年生で、サッカーや
る。そうですね。で、小学校4年生で、本当に本格的な、その、60人ぐらいおるような、60人、80人おるようなサッカーチームでしたね。で、まあ、昔から足は速かったんですよ。
広田さん、足速い。
長距離が得意でしたね。だからマラソン大会なんか大好きでしたね。
持久走の大会
なんだ。そうなんですよ。なので、まあ、
サッカー。ずーっとサッカーですか？とりあえず。
ずーっとサッカーですね。
で、じゃあ、それ、クラブチームに入られたんでしょ？
少年団。
少年団ですね。俗に小学校の少年団です。
もう週2回ぐらいですか、その頃
は。そうですね。あとは、もう休み時間で、同じサッカーチームの子たちとサッカーする。
そう、ね。じゃあ、いろんな大会にも出られて。
ああ、出てましたね。
大阪で。
大阪で。
同年代ぐらいだと？
同年代、僕と同じ年はね、小学校の時は宮田なんですけど、1個下に稲本がいましたね。稲本くんは上手かったですよ。
地域が近かった、
同じ地域の中、堺の中でも何分割かなんかするんですけど、さらにそのちっちゃい中でも同じ 8校ぐらいが一つのグループなんですけど、それでも一緒だったんですよ。しょっちゅう試合しましたね。
1個下なのにここにやろうみたいな。
ちょうど僕が小学校5年生の時に6年生の試合も出てて、その時稲本くんは小学校4年生なのに6年生の試合出てて、4年生でも6年生の試合に出てて、かつもう1試合平均3点ぐらいのレベルで取ってましたね。
え、彼じゃあ攻めだったんですか？あ、そうか、攻めだって言ってた。
オフェンシブのフォワードか、今で言うオフェンシブハーフ。
オフェンシブハーフ言ってました、稲本。
稲本、
ナイス契約。
うまかったですよ。
うまかった。
もう小学校ながらこの子はすごいって、もうすごい有名でしたから。
もう地域でもも
う有名でしたね。精鋭学園っていう幼稚園からある、小学校まである。
私学ですか？
私学だと思うんですけど、その精鋭学園っていうところで稲本くんも5年生ぐらいまで、6年生まで行ったの。途中でガンバに移ったんですけど。
あ、ガンバジュニアユース。
ガンバジュニアユース。そのジュニアユースの前はその精鋭学園です。分かったですね。よく小学校の時ってそのシュート入ったらみんなに掛け声して帰っていくじゃないですか。
はいはいはい。
もう常に稲本くんの名前もこうガーンと出てくるなってましたね。
じゃあ自慢の一人だったんですね、あそこ
で。いや、もうあの堺市では自慢の一人でした
ね。堺はね。
だからノーヤンケって言っちゃうんだよね。
堺っていうか、まあ、僕ら小学校の時は堺に稲本ありましたね。 はぁ。で、知らん人も、中学校ぐらいからもう大阪にいたことあるでしょ。
そうか、そうか。そうだと思います。あれ？え、じゃあ、ガンバ宮本？
宮本くんは、僕の中学校の時の選抜の2個上の先輩なんです。
2個上、3年の1年ぐらい。
そうです。3年生で1年生で、だからガンバ、宮本くんと稲本くんと、はい、あと、今、どこでしたっ たっけな、この間まで大宮におった吉原幸太くん。
ああ、言えること、はいはい。
あの3人が有名でしたね。あと、僕と同じ年で来たっていう、昔ジュビロにおったやつもあったんですけど、その絵が順番でした。宮本くん、吉原幸太くん、辻元と僕と同じ年で、その次に稲本。
ということは、みんな境付近、うん、
宮本くんは堺じゃなくてね、富田林ってちょっと離れるんですけど、でもまあもうその辺ですよね。同じ南河内選抜なんですよ。
南河内選抜
ね。
はぁはぁはぁ、北じゃなくてね。
でも宮本くんもすごかったですよ、昔から。
すごいんですかね。え、守り、
もう有名ですよ。いや、
宮本くんはハーフだったかな。
高校ぐらいガンバ入ってからじゃないですか。ジュニアユース行ってからじゃないですか。
じゃなきゃやっぱあそこまで行かないでしょうね。
あそこまで行きませんよ。
はい、
曲がったですよ。
なんか
今ですね、あのラジオということでヘルツを教えてるって入ってきたんですね。ヘルツじゃないんですね、これね。ラジオということでFM に合わせようとしてる。
残念ですね、これがヘルツでやってたら僕こんなに喋れないですよ。
僕もいろんな発言できないんです
よ。だから、不意になんか車で運転してる人まで聞かれたらもう、こんなこと全然喋れない。
でも嬉しいですよね、その。
ヘルツを教えてる。
言っててください、273チャンネルが。ないって、FM で。
ちょっとですね、非常に、これ返さなきゃまずいですよ。
ああ、そうですね。あのパソコン開いて、FM にっつって FM 入ってないし、
ちょっと待ってください。今ね、あのちょっと教えますのでね、こう。
そうですね、
今これ喋ってこれですよってだって聞いてないんだから、ね。
まあじゃあそんな感じでしたね。まあ小学校、そうですね、6年までサッカーして。
6年まで。中学校は？
小学校4年生と5年生で転校したんですよ。
お。
で、
境から
もっと田舎のところに。
もっと下？
いや、もっと、もうちょい南ですよ。まあ、堺の横の町なんですけど、はい、転校して、そこにはもうサッカー少年団はない。もうサッカーには無縁のところに引っ越した
んです。
それで、そこから、はい、その、小学校ずっとやってたそのサッカー少年団に5年生、6年生はバスで通ってたんですよ。
うわ。
あ、やりたいしね。
で、特別許し、本当はその小学校の生徒じゃないと入れないところだったんですけど、
はいはいはい、
特別許してくれて。で、その堺市が開催する大会だけは出れなかったんですよ。堺市の学生じゃないから
。あー、そこそこそこそこ。隣の町だから。じゃあ6年までじゃあ転校したけど、小学校。
6年まではその堺市のところでやってて、中学校はだからもう、小山の大衆ですよ。
あ、中学校にサッカー部あったと。
あります、あります。あるんですけど、もう、
お前、まあ、
聞いてないと思うから言えますけど、
いいですよ、いやもう聞いてませんから。
びっくりするぐらい下手くその人たちばっかしじゃないですか。ではサッカーしないですから、習ってないですから。
サッカー環境のない場所ですね。
そう、環境ない場所ですから。
これ全世界ネットワーク入ってますから結構聞けるかもしれないですよ。
大丈夫ですよ。僕キャプテンでした。
キャプテンですか。大丈夫、全然。
まあまあまあ、もうひどかったですよ。びっくりしました。
みたいな、もう1年生から。
もう
上級生いたの？
います、います。もう1年から近づいてました、3年生の試合。
あー、だから小山の大将。
もう小山の大将でしたね。もうやりたい放題でした。
やりたい放題。その時はもうポジションは？
だからもうポジションどころじゃないんですよ。
もう全部横
線。シュート決めた後、スイーパーやるみたいな。レベルですよ。あ、やべえ、2点決めたけど2点やれそうやからスイーパーも行っとこうか、みたいな。
あ、すべてやれと。
まあでも基本的にフォワードやってましたね。中学校は。
攻めですね。
攻めやってましたね。
はぁ。
小学校からずっと攻めはやる。小学校からずっと。
もう攻めなんですね。はい、
人間的には守りの人間ですけど、サッカーだけは攻めなんですよ。
漬けに、やっぱ大阪に行きますよ。
最高ですね。
いや俺大阪人にはね、ほんとこの間もその中村和也さん先輩なんですけど、はい、本番前までって無口系なんですけど、話したらもうとことん行きますから。関東人見習ってほしい。
まあまあ中学までそういう感じでサッカーに行きましたね。
中学校は どちら行かれたんですか？
中学校はその堺市からちょっと離れた普通の公立の中学校。
そこでサッカー部？
まあサッカーしたんです。
何市？
いやもう今は堺市に合併されたんですけど、この間までは堺市じゃなくて郡でした。ああ、
堺、あそこ堺のとこホテルじゃなくて何かあるんですか。堺駅の前に
宮古で、
宮古でじゃん堺。
あ、無事です。
あ、ありがとうございます。
まあいいや、大きいこと
で。まあまあ、そんな感じの
中3まではじゃあ
もう小山大将
だから中3になるとまた受験があるじゃないですか。
そうですね、
受験にサッカー部を目指して受験
で、中学校の時にその南海選抜に入ってたんですよ、小山の大将ながら。
はいはい、小山の大将ながら、
うん、だから高校も結構選択肢はあったんです。
逆に
あったんですけど、その子が僕のもしかしたら一つ目の転換かもしれないですね。本当に高校サッカー選手権に出れるような高校に行くか、もしくはその可能性を秘めた高校に行くか、うん、大阪でベスト16ぐらいの公立高校に行くかっていうのに非常に迷いました。
ありますね、
迷いました。
あ、ジャックで言うとね、帝京高校の黄色に憧れてなぜか緑に行っちゃったみたいな。
わかります、わかります。もうそれで本当に中学校ながら迷いました。でその時にできたのがちょうど初芝橋本高校が2年目、おう、あ、3年目、
はいはいはいはい、
今から3年目の時で、もう選手権に出始めるぞそろそろっていうような時があったんです。
集め始めたんだ。
そうなんです。だからそれで吉原幸太君も初芝橋本高校
に。吉原幸太、俺実際見たんだな。ちっちゃかったもん。
めちゃくちゃ早いんですけどね。だからそれで吉原幸太君に追っかけて南海津選抜から初芝橋本高校に行く人は多かったです。
ああ、それ流れになっ
ちゃう。流れになっちゃうんです。
大阪事情知りませんね。
知らないね。
本当2000万ぐらいだもんね。
いや、勉強になりますね。
勉強になりますね、もうね、大阪に。
まあ先輩に追っかけて、まあ、吉原君が行って、他の人も集まってくるから、強くなるだろう、じゃあ僕たちも行こうぜって、だんだんこう強くな
って。で、広瀬さんはそこで、
選ばずに、普通の高校に行ったんです。普通の公立の高校で大阪でベスト16ぐらい。
16、うまくいけば5グラム行くんだけど。
いやー、4まではいけないですね。頑張っても8まででしょ。そういう高校に行きました。
というと、大阪府立？
府立です。っていうのはね、怪我が多かったんですよ、足首が。もう小学校で3年生からテーピングぐるぐる巻き、両足ぐるぐる巻きでサッカーの試合からないとボール蹴れないぐらい、ぐねぐねやったんですよ。
ガラスの足首？
いや、そんな、まあまあ、キャプテン翼で言ったら三杉君系ですよ、ね。どっちか言えば。翼や三杉じゃなくて三杉君系。どっちか言えばそっちですね。
出たよ。結局持ってって自分で。持ってた。大阪人っす。
いやいや。
キャーン。こういうとこ付けになんかが、後付けの大阪人だから、そういうとこあんまりうまくないです。その自分の持っていき方は。
まあ今日寝てないもんで、頭の回転が悪くなる。
逆に、シーンとさせるのうまいですから、付けに。
まあまあ。
そういう人も大事なんですよ。
マクドナルドとか、某渋谷のマクドナルドとか行って、こう、いいぞーって入ってて、シーンとさせるのうまい。
俺が浸透したもん。
そうだ、これはベロベロでしたもんね。新年は。3軒目だとか言ってました
よ。あ、3軒目
ですね。渋谷で。静かでしたもんね。漬けに説教合戦なんです。
そんな時もあるんですね。
静か
です。それで、ここ。
ここ。ここは結局、
フリスの高校に来ましたね。で、まあ、1個は、父親は全国で出るし、母親もバスケで、大阪でベスト4ぐらいの。
え、じゃあスポーツ界？
スポーツ界か？
で、兄貴もバスケで大阪ベスト4ぐらいの高校なんですよ。
ってことはみんなでかいんじゃないの？じゃあ、お姉ちゃんのバスケとか。
姉と母親は、でも、68ぐらいですね。
あ、でもでかい方
ですね。で、父親が178ぐらい。でかいんですよ。で、まあ、要は父親、母親、姉まで家族4人なんですけど、そのうち3人がほぼ全国行けるぞ、届くぞっていうレベルじゃないですか。で、父親は全国準優勝してますから。だから僕だけいいのかなっていうのはありましたね、
正直。出たコンプレックス話ですね。
ありましたよ。それはありました。
ならではのコンプレックスなんですよ、
ね。俺だけ全国なんてありえへんっていう、いいのかなみたいなのがありました。
それ、どっかあるんだよね。
ありますね。やっぱ少なからずありましたね。
そうですね、なんかいろんなこうメダルとか、姉ちゃんいいな、
ありましたね、
お母さんいいなのなん
か、ね、ありましたね、
正直からそうでしょうね、やっぱね、
それ父親の、そのホームランボール、甲子園のホームランボールとか語られてたりしたら、やっぱりちょっと、で、多分ね、僕はもうね、もう一個は父親に、よくあの高校野球、テレビで見てると、何々選手、お父さんも、PL 学園、例えば PL 学園で何年の時に大会やり準優勝でしたとかそういうエピソードが出るじゃないですか、多分ね僕の父親は多分憧れてたんじゃないかなと思うんですよ、そういうのってあるじゃないですか、だから息子に野球させたりするじゃないですか、親子だかとかよくあるじゃないですか、だからそれはちょっと悪いことしたなと思います、
今だから言える話ですよ今、
そうですね、でも中学校で、ね、その高校受験迷ってる時それでも親父は諦めちゃなかったんですよ、PL で野球やれへんかって聞きましたからね、
中学まではサッカーやってたけど、
高校でやらないかって言われました。
やってみないかって。
昭和、転校するときに野球やれへんかって、いや、もうちょっとサッカーする。中学は野球やれへんのか、いや、もうちょっとサッカーするって言って、高校でピールでやれへんのか、いや、ここでサッカーする。
まあ、お父さんとしても強制はしたくなかったんだけれども、どこかで、転換期を見てた
もん、ね、僕が将来もし子供できたら、絶対野球やらしたいんです
よ。野球やらしたい
んですよ。やらしたい。
なんで？
いや、僕やらなかったから。
今うちの子野球やってますよね。
逆に、
やってますね。
孫が野球になるわけじゃない。うちの父親からする。野球やったら、うん。それの方が逆に楽しいから。息子じゃなくて。
ほんで君が孫見たら、このサッカーみたいな。
そうそう。サッカー野球。サッカー野球。
その時はもう、あれ、ワールドカップ優勝してるでしょ。日本も。
どうなってますかね。サッカー事情はね。
どうなんですかね。
まあ、実際世界のレベルがね、上がったかっていうと、これも疑問にするネタですからね。その年代の種によってね、みんな、いや、昔の方がうまかったよっていうのもあるし。
昔の方が面白かったですけどね。
面白かったですね。ほんと、昔の方が面白かったですもん。
昔の方がね。
漬けに。
僕のね、一緒に、一緒でっていうか、同級生が、まあね、38歳って言ってるけども、田島幸三とか、加藤久
バレバレですよ。
バレバレじゃないですか。
だって久さんと、カラオケ歌ってるあの、笑顔ったらもうたまんないぐらい。
同級生みたいな。
同級生じゃないか。
そう、急になんか年齢分かったんだけど、同級生ならいいじゃねえかみたいな状態だったんですかね。そうね。だから、でも、野球よか歴史があるか。サッカーの、まあ、J リーグはまだね、あれですけど。
僕らは全盛期ですから、J リーグの。僕ができたら中学校ぐらいできますから。
あ、そっか。93年じゃないね。
そうです。そうなんですよ。もうだから本当2代目が、だからさっきの平田君じゃないけど、お父さん甲子園、で、子供甲子園っていうのもいましたけど、うん、今お父さん国立。
そうですよね。そういう水沼さんとかね、例えば。
そう、コータだ、そうですよね。なってますもん、子供の方が。ちゃんと日の丸つけてくるやつと、なんかあんまりサッカー以外の方に走っちゃう
と。そうですね。
そうなってきてるもんね、うん、みんな。
で、多分将来、あいつのお父さんはちょうど、うまかったぞみたいな話になるんでしょうね。
そうですね、言われてみたい。
あのお父さんはうまかったぞ。
うん。何がって言われたら、サッカー以外でね。違う方向の部分になっちゃうんですよ。
ある程度うまくなってたけど、ある程度有名になってはいけないってことだね、お父さんがね。
うん。ね、うん。有名だからいいじゃないですか。
有名ですよ、僕は。38歳。
いや、有名だからって誰に有名なんですか。
え、僕はいろんなところで有名ですよ。
あ、そうですね。でも人気はすごいですから。
あ、それでどうしたの？ファンクラブ。まだ来てますね。ありがとう。
モバイル版は来てます
ね。そうですね。モバイル版。ファンクラブも。
はい。
そうです。次にファンクラブ。
次のその知り合いの子はちゃんと繋がったんですか？聞けてるんですかね？
聞けてるかどうかわかんないですね。周波数を合わせるとヘルツはなんだっつって言ってきましたからね。本当の FM、本当ってか、本当のレイディオの FM だと。
多分、ナックファイブとか、ね、FM 東京とかみんなこうやってても、どこが
合うの？チューニングやっても合わねえだろ。
合わない
でしょ。でも、ベルナのホームページ行けば聞けるでしょ。
うん、ホームページ。そうですね。そこにちゃんとパソコンがあるかどうかですね。
あそこの家にね。
家に。
なるほど。
でもあるでしょ、今の家は。
いやー、わかんないですよ、それは。
漬け人じゃ
あ。もしあれ、聞けたならば、投稿してもらえばね。
そうですね。
ここで。
どこか
聞きましたとかなんかね。
途中投稿でも見れるもんね。
入りますよ、これ。
うん。
聞きましたとか。言ってくれれば。
何ちゃんでしたっけ？
下の名前知らないですけどね、うん、中二の女の子ということだけしか、
うちの子に入れたら難しいかもしれないですね。
サッカーファンだって言ってましたよ。あのうちのね、あの少年野球の、はい、やってる お母さん、このうちの選手なんです。もう引退したんだけど、そのお母さんの、うん、お子さんが中二の女の子で、うん、でメールが入ってきて聞きたいと。で僕はてっきりですね、あの有名だから有名だからそういう事情も全部知られてるのかなと思ったんですね。あところがヘルツはどこって聞かれたから
それは娘さんが一生懸命合わせてる時にお母さんが横で、うんうん、まだ入んないのっていう状況だったんですかね。
ですね。だから10時だから安心したっていう、うん、
どういう感じにスタートするんだろうねみたいなやってて、ね、あじゃあここいらぐらいなのかなって、うん、でもチャンネル数分かんないから、分かんないから教えてて。そうそう、面白い事件ですね、新年から。なかなか。
まあいろいろね、もうこういう、生ならでは。
生ならではですよ。これね、編集するのなかなか大変なんですよ。
そうでしょうね。また。そうだと思います。
生は生でラッキーです、生聞いてる人は。で、編集してまた、うちのホームページに上げるときに、これまずいなっていうコメントが多々多いもんね。誰か。
これは読まなくていいんですか、もう、まだ。まだ
です。一人分目ぐらい読んでみましょうか。ちょっとね、前回の時にちょっと、この一発目73番なんですけど。
73番。
前回のやつをちょっとね。
あ、これ何？お預け？お預けこれ。
いや、送りながらこう入れてきてくれたんですよ。
ああ。お預けの方はこの前何でしたっけ？
サッカー部高校マネージャーと、
ジョージ。
うわ、入ってこないの？こんな。
ジョージね、入れるって言ってたんですけどね。うん。
お預けになっちゃった、また。
昨日入れますっつって。
あ、ジョージはお預けになってないんですね。
入ってる。
サッカーマネージャーでしょ。
入ってきました。
いや、入ってきない。
ああ、じゃあこれ何、73番読みましょうか。う
ん。前回なんか思い出の歌とかっていうシリーズ
多分。そうでしたね。うん。そうでしたね。
ヒゲ2号。
ヒゲ2。
ヒゲ2号ですね。高校時代の部活で、しんどい時にいつも口ずさんでいたのが、ビリー・ジョエルのオール・フォー・レイナ。オール・フォー・レイナ。当時付き合っていた子がレイコだったんですけれども、アイスコーヒーかって言ったな。つまり、大阪だと思うんで、大阪、
アイスコーヒーことレイコって言うんですよ。レイコって言うんですよ。
本当に
そうですよ。レイコって言うんですよ。だから、ちょっと大阪バージョンちょっと入れてみたんですけどね。
すがー、漬けに。
だけど、レイナって勝手に、決めつけてた笑いということなんですね。ビリー・ジョエルのオール・フォー・レイナってどういう曲でしたっけ？弾けばわかるんですね。
弾けばわかります。だからその、
出てくればビリー・ジョエルだからね。
英語得意な。平田君知ってます？
いやー、知らないですね。英語得意じゃないですけど。
年齢だったら 28
になりました、この間。
ああ、この間。おめでとうございます。誕
生日。我々とどう違うと。
そうですね。
どうぐらい？
どうぐらい。うん。違うと。
僕と2個違う。
そっか。うん。ミキが何年生まれだっけ？
昭和。1年ですか。
昭和81年。
僕らの。違う、
1981年。
ないです。
それね、マジボケ今。
マジボケ。今じゃ寝てないもんね。ほとんど寝てないもんね。
ちょっとわからないですね、このオールフォーレイナーっていう。ああ。
で、そのレイコじゃなくてレイコ。うん。うん。っていうような、甘酸っぱい思い出と。いうことですね。
皆さんあります？誰か音楽聴いて。うん。この曲聴いたらあの女の子思い出すな、みたいな。僕あんまないんですよね、よく。
僕いっぱいある。
あります？
僕いっぱいある。
もう今、ね、こういう
方法あります？僕も、付けにもいっぱい。この音楽来ると、あ、あれ。
僕の、あれね、女の子と。
辛い思い出ばっかりですね。
はい。僕の周りいなかったですからね、女の子っていうのは。今の年まで。だから音楽とリンクしない。
男子校？
いや、
今日は。いや、今日だよね。うん。だからもう、いくつになっても、引きずってる歌もあります。はぁー。その時に、こう、バックできちゃうんですよ。うん。特にこの人
フラッシュバックしてるんです
よ。フラッシュバック。
バーって。
バーっと。
バーって。
でも時々それ間違った子がフラッシュバックされる時もあるんでしょ。
いや、間違った子はないですね。
名前はっていうけど顔が違うとか。
あー、彼は。
あり得るでしょ。 彼は。時にはありますよね。
いや、そんなことないですよ。
いや、ただ自信なさげな顔で見ましたけど。
ちなみに、ジャックも、漬けにも悪いとこで、その、まあ、たまたまマクドナルド知り合う女の子に歌ってあげるじゃん、昔。あ、こういう歌あったっつって。そのと、こう、昔の子を思いながら歌ってるんですけど、今の子もフラッシュバックしてくるような曲が。だから、重なってる場合なんだよね。だから、その歌歌わなきゃいいのに、どうしても思い出の歌が、じゃあ歌うよ、って言うと、会ってる人みんな思い出の歌歌ってあげてるから。
涙しちゃうと。
そう、フラッシュバック、フラッシュバックが続いてるからね。どこの子かわかんなくなっちゃいますね。
だんだんわかんなくなっちゃいます。
そう。だ
どこの、あ、何県かってことですか。
そう、大元はね、大元は覚えてんだよ。いつも大元のことを思いながら、あ、じゃあ昔の俺は思い出の歌歌えよって言ってあげるわけですよ、マクドナルドで。でもその子が、こう、いろんな、いると、大元は変わってないんですけど、思い出の。フラッシュバックするとこがわかる。
ちょっとずつ分裂してるんですね。
そう。
そうそう、細胞分裂。
細胞分裂してる。
結構するんですよ。
だから、ワンパターンって言われるかもしれない。そこいらは。う
ん、まあパターンは変えられませんからね。
逆に便利ですよね。間違いないってことですからね。常にその歌を思い出にしときゃいいだけの話で。そ
う。もうキーを決めときゃいい。
そうですね。
あとね、オンリーラブだから、その、ちょうど、やっぱ、熱愛した人の歌、あるんじゃないですか、平田さん。
いや、僕はないっすね。ほんとないっすわ。
平田さんはもうご結婚されてるんですか。
いや、まだですか。十分独身。
十分独身。まあ28ですからね。
いや、今ですもん。僕の18から24ぐらいは本当に、まあ遊びましたけど。
生い立ちがまだあるんですけど、その、高校入り、サッカー部入り、
高校入り、サッカー入り、
今度はその、大人へのステップの大学。
そうですね、大学ですね。それも迷いました。
あれはまたすごいですよ。
大学は、あの、大阪ですか。
大学はね、
出たんですか。
出ました、まあ。
すごいんですよ、また。
なるほど。
大学は。怪我が多かったんで、ちょっとずつそのどういう風にしてトレーニングをすれば怪我をしないとか、どうしたら筋肉がつきやすいとか、あと自分は身長伸びてたんで、この身長を伸ばしながら筋肉をつけるのを止めたくないとかいうので、結構、その医学的なものをこう見て、それがすごい楽しくて、で、あ、トレーナーっていうよりもその、コンディショニング系のコーチになりたいと思って、大学受験は、日本大学受験はしたんですよ。順天堂と東海大学なんです。
言ってましたね。
どっちか受かるやろうと。両方見事に行きましたけどね。で、落ちて、もう日本で落ちたら行くとこないな。東海と順天しか考えてなかったんで、行くとこなくなったって言って。
浪人じゃなくて、
ここで。しゃあないなと思って、もうじゃあ次どこやってアメリカにな
った。アメリカ行った。
その時もう喋れてた。
いや、もう全然。
高校で。喋れないで。
高校は本当に40点と50点の間ばっかしでしたね。あの、テストは。
かっこいい。
その40点、50点も僕の後ろに学校で一番頭いいやつの回答をもらいながら40点、50点でした。
あら、ありますね、そういうのね。良い子のみんな真似しないでね。
そうですね、受験生、今、センター試験、
ね。あ、そうですね。
センター試験間近、ね。
すいません。
僕はセンター試験今日ですよ。
あ、今日か。
今日です。
うちの子センター試験です。
だと思ったんですね、
センター試験。
終わってるんですね、センター試験。
合格祈願を。
いや、どうでしょう。
どうでしょう。
だから、ちゃんとステッカー持ってってくださいよ、だから。合格の。
合格の。
はい。
合格のステッカーがあるんですか？
後で合格って書けますから。
書くですね。
はい。
ありがとうございます。それでアメリカに渡って。
そうですね。それがたまたま受けたら受かったんですよ。あ、受かった。
どちらの州の？
行った時はテキサス州。
テキサス。はい、よね、これ、テキサス。
こっちで受ける
んですよ、
それ。
日本の高校の通知表と、あとトーフルっていう、その英語の、
はい、
要は検定試験みたいな、日本でいう英検みたいなやつがあって、それを受けて、
トイックとかいろいろあるんですよ。
でそれを受けて、たまたま願書、まあ、出したら受かって、
英語できたんじゃないじゃん。
いや、できなかったんですよ。できなかったんだけど、まあ、その時ちょっと調子よかったじゃないですか、きっと、勘が。
うわ、マークシートじゃないもんね。
いや、マークです。いや、
でも、マークです。
あ
っ、
マークです。で、勘が良くて受かって、で、田舎の大学に行きたかったんですよ。アメリカは。
ああ、広くて。
ニューヨークとかロスとかっていうのは、多分自分が60歳、80歳になっても旅行できるやろ。でもこの18歳で住むっていうのは、その18歳でしか行けないところに行きたいと思って、テキサスに行きます。
ちゃんと自分持ってますね。
持ってましたね。テキサス。
国内の大学落ちての。
国内落ちて、心なしかね、ホッとしたんですよね。
まあなんか違う、もう天、違う君やっぱ。
いやいや、いや、ただ単に、ああ、多分どっかでアメリカ行きたいと思ってたんですよ。落ちたらアメリカ受けれるんじゃないかみたいな。だから多分あんまり勉強もしなかったんですよね。 このこと親が聞いたらめっちゃ怒ると思いますけどね。
じゃあ親元にちゃんと送っとくよ、
CD。いやいやいや、うん。でも分かってますよ、きっと。
で、テキサス行って。
テキサス行って、まず最初の1年はひたすら英語の勉強です。
おお、そうでしょうね、うん。あ、日本人学校じゃないもんね。
違うんですよ。向こうの大学の語学学校みたいなのに行って、1年間。で、そこでちょこちょこ大学の講義とか出たりしてたんです。単位、3単位だけとか。で、1年後にフルの、ちゃんとした大学生になって、
はいはい、
で、アメリカ行くときに2年半で、うん、いや、結構妥協した大学だったんですよ、僕の中で。
妥協した。
そのスポーツ科学を勉強するには妥協した大学。あまり強くない大学。
え、でもスポーツ科学みたいな科なの、そこは。
はあったんですよ、学部は。だけどそんなに強くなかったんで、行って大体2年半で、ちょうど2000年なんで、2000年で強い、本当に自分が勉強したい大学に入る、要は転入しようっていうのを目標でスタートしたんです。
これ10代ですよ。お前考えすごいな。
トレーニング考え、こいつの間は。
それで、もうひたすら勉強しましたね、その2年間は。
そこは。
で、まあ、成績もついてきて、うん、2000年1月にミシガン州に移ったんです。
ミシュラン。
ミシガン。
ミシガンか。ミシガン。テキサスはやっぱもう、だだっ広い？
いやー、もう、一直線でしたからね。
あー、行ってみてーな、俺。
もう、ま、周りに、トウモロコシ畑か、
牧場。サボテンしかない。
サボテンがあって、牧場があって、その間に道が一本あって、ポツンと大学がある。
で、よくほら、西部劇でコロコロコロコロ。
あるある、風吹くとね、
お部屋が儲かる。
行った時あんの？
あれ、ないよ。だいたい想像で。
昨日行ったぐらいの勢いでしたね。
想像で。
大体そうだもんね。もうすぐ入り込めるもんね。そういう雰囲気はね。
もういい加減ですから。
いい加減だもんね。ほんとね。
まあでも田舎のアメリカは田舎のアメリカで楽しかったです。
カントリー調でね。いいじゃない。楽し
かったです。あ、ザ・アメリカやな、みたいな。
じゃあ何、空港はどこら辺にな
るの？サンアントニオ。
あ、サンアントニオか。
知らないでしょ？
知ってるよ、名前は。
サンアントニオ有名ですか？
名前は知ってるよ。
名前は知ってるけど、行った気ないでしょ？
ないない。
合わせ口で
言って。だからこう、アメリカ側としてはどこら辺に位置するかって言ったら、
メキシコの上です
よ、ね。メキシコの上ですよ。
はい。
そうそう。
ああ、そこらか。
はい、そうそう。テキサスはね。
はい、はいはい。
で、2年半後にミシガン行った時はカナダの下です。五大湖の横
です。おお。
五大湖言えますか全部。
ガンダーラ？
ガンダーラじゃない。ミシシッ、あれは川か。
ミシシッピ川でしょ？
オンタリオス、何スペリオル湖。なんだっけ、俺忘れちゃったよ。
僕もわからない。
俺、ね、マイアミ行きたいの。
マイアミはどこですよ。
いいの？
僕
はマイアミは
怖い。
楽しいです。
フロリダ半島。
フロリダ州
ですよね。僕あマイアミ行きましたよ僕。なんだっけな。
新婚旅行かな。
うん。新婚旅行じゃなく仕事で。
マイアミ。
マイアミは行きました。
行き倒しましたね。6年、だからトータルで6年行ってた
んですよ。あったかいんだ、あそこへ。
ほ、じゃあ24まで。
そうです。20でテキサス終了して、21歳からミシガン行って、うん、ミシガンで3年半ですね。
はぁ。
で、それはもう本当に自分の学部が強いところでした。
はいはい。
もう本当のスポーツ学が勉強する環境のある大学でした。
そこで、またあっちはあっちで、あれですね、以前ちょっと聞いたんですけど、またそこで、いざじゃあ、就職なろうと。
そうですね、就職なろうっていう時に、もう日本に帰って、トレーナー、そのコンディショニングのコーチになるか、うん、アメリカでコンディショニングのコーチの勉強、大学院行くか、もしくは就職するか、
うん、
その3通りで迷ってたんです。で、そこで、最後、卒業までの残り、何単位の中の一つに必須科目で、うん、絶対にビジネス系を取らなくて
はい、はい、
たまたま
学部はね
学部の中、ね、全然関係ない学部なんだけど、うん、要は一般教養で取らないんだよ、
うん、
そのビジネスを取ってそれが楽しくしたかったんです、うん、
すげえリードだなビジネスを知ってるわけですねちゃんと授業として
もうそこまでベースができてるからもうあとは自分がなんか興味があるね
そう興味があるこれでビジネスを勉強もう一般教育ビジネスの時に、おー楽しいなと思った時に、じゃあ自分がずーっとこう、ずーっとサッカーやってきて、で、トレーナーになりたいと思って、本当にスポーツを科学的に勉強しながら、
はいはい、
ビジネスをつなげるものってないんかっていうので、
まあ、仕事やりながら自分ね、得意な部分を生かして、
日本の就職先はスポーツメーカーにしよう
と。あ、そこでスポーツメーカーにたどり着いたんだ。
そうなんですよ。
ナイキジャパン
と。急に居酒屋とかになったらどうしよう。
よう でも同時でしたよ。スポーツメーカーを受けながら、こっちはこっちで。残しました、可能性。
日本国内の就職先。
日本の国内はもうスポーツメーカーでしょ。
で、今アメリカで就職も。
考えました。受けれました。で、日本の就職先はまずは、水野さんを受けました。
はあ、必ず、でもメーカーさんなんか一回水野を受けるっていうね。
しかも水野をまっすぐ受けずに、うん、父親経由の米を使っていきなり最終面接みたいな。
これ水野聞いてる人ね、ヒヤッと、ヒヤッと。
まあ要は、エンコってどこの会社でもあるんですよ。
エンコね。
これありますね。
エンコ。あるね。岩田くん。
エンコあるんですけど、エンコで受かるのはよっぽどの濃いエンコじゃないと受からないんです。
昔は、それね、
昔は入れたんですよね。
入れたんだって、そのまま。
最近は、試験は受けさせけど通らないんです。
うん。
やっぱそうですよ。
これ厳しい世界ですよね。
受けさせないと顔も繋がらないし、かといって誰でも彼でも取ってられない事情であるんでしょうね。うん、
どっちかというと、中途の方が入りやすい場合も
あ
ります
。そうですよね。
ああ、そうですね。そうですね、今ね。
中途の方が入りやすいです。うちも結構中途のが。
アディアス絡みもそういうの多いですよね。
そうですよね。で、まあ、僕は、まあ、落ちるやろなと思って、あの人落ちて、
ほう、じゃあこっちに来たんだ。
いや、大阪ですから、ね、水野本社は。
あ、そっかそっか。
南高のです。
南高です。
そうですか、ね。
ああ、近いからもう。
まあまあまあ。でも水野、まあ、父親も野球やってましたから、水野のイメージも良かったです。
そこの水野があったのが違うんだ
よ。あとは、父親の後輩が水野の上の人だったみたいです。
窮地ですからね。
だからもうそういう上下関係だから、
ね。ああ、あるあるある。
いまだに清原は俺の後輩やってきますからね。うん、
桑田の後輩だ。
桑田とか。
吉村の後輩。
そうですね。はいはい。
立浪とか。
あ、その絡みでね。
それで落ちて、うん、ああ、どうすっかと思って、アメリカ戻って学生しながら、うん、ボストンで、その日本企業が集まるフォーラムみたいなのがあるんですよ。
はいはい。
ボストンキャリアフォーラムっていう有名な留学生。
カニが甘いとこだ、ボストンは、うん。
留学生だけが対象するフォーラムがあるんです。
知ってんのかな
ボストンクラブっていうぐらいじゃないです
か。ああ。
クラブってのは会議ですよ、ボストンクラブ。
あ、英語得意ですもんね。
まあ一応得意です
ね。一応ね。
あとバックですよ、ボストンバックっていう。
はいはいはい。マジソンバックはそうだもんね。
それこそ我がアスリートの松坂選手が行くところですね。
そうですそうです。松坂選手。
ああ。
レッドソックス。
まあ学生の街なんですけどね。
綺麗な街ですよね。ヨーロッパ町の。
行ったわけないんですよ。
行きましたそこは。ボストンは行きました。
綺麗な街ですよ。
ほあすごい。アメリカ何か所行ったの？
何か所？ボストンでしょ。そこの何だっけな。ディズニーランドあるとこどこでしたっけ？
フロリダですか？
フロリダのなんだっけ？
ワールドワイド
と言って、あとはそこアトランタ。
あ、アトランタね。
あ、シカゴ、ニューヨーク。あ、東海岸ばっかりですから。
ベタですね。
うん。東海岸。まあ、で、ボストン。
で、ボストンで試験を受けた時にたまたまナイキが、その、
参
加企業として来たんです。
ナイキジャパンじゃなくて、
ナイキジャパンが来てます。
ジャパンが来たんだ。
ただ、まあ採用なんで、うん、基本はアメリカ採用みたいなんで、
はいはい、
来たんですよ。で、なんでか僕今でもわからないですけど、ナイキがすごい人気だったんですよ。まあまあまあ、そうそうたら企業来るんですよ。それこそ博報堂だ、なんだかんだ。そうたら企業来るんですけど、ナイキはすごい。
スポーツ業界で。
スポーツ業界ではナイキだけでしたね。だからすごいやっぱスポーツの興味ある子はナイキに受けようとした
んですよ。いや、逆輸入版なんで、あっちで
こう、そうそう、
ワークもできてる人をこう。
じゃあ、ボストンに住まれてたんです
か？いや、僕はだからその、試験だけ受けに行
って
たから。で、たまたま受けて、それこそもう 3つぐらいですね、質問。で、入試、最初の面接なんて。名前、学部、なぜ内教受けましたかみたいな。
へぇー。3個だけだったんだ。
3個だけでした。一時面接
は。ああ、なるほど。え、その面接した人は、内教インターナショナルの人
もいましたし、
ジャパンの。
日本からも来てくれました。人事の人だけ。で、二次面接受かって、あの二次面接は日本でやりますみたいな。日本採用なんで日本でやります
みたいな。日本に来てくださいみたいな。通知が来るわけ。
通知がメールでね。
メールでね。
いや、今どうでしょう。
そうか。メールの時代ですよね。
でも一方で僕、他の普通の企業をその場で内定ですかって言ってた会社があったんですよ。もうぜひ来てください。
日本企業。
日本、外資ですけど。
外資。
で、もうすぐサインしてくださいって言われて、
うん、
いやちょっとすぐはで、
ちょっとやっぱスポーツの道もあるからね、夢の中 で
向こうはもうどんどん後ろに控えてるから、あなたがパスしたら次の子が受かるし、あなたがやったらこの子は
切れちゃうげんだゾンプレス、
その場でサインしてくださいって言うから、その場では無理です、じゃあ2週間待ちますって言われて、でもナイキの二次面接の返事は3週間後なんです。
うわ
で、わかりました。で、2週間後ぐらい、ギリギリまで待っても、ナイキの返事が来ないで、もうサインしたんですよ。
ああ、しちゃった。
よろしくどうぞお願いします。うん。そしたらもう、ドガーンってこの参考書ですよ、バーン。そこの企業の参考書に届いて、まあ、受からないやろなと思って、こう、勉強してたら、ピコーンって2次面接。で、まあ、2次面接で言いたいこと言ったら、わか
りました。泣きちゃったやん。
で、途中サインしちゃった方は、
参考書
返して断ります。あ、すいません。
それも許される。
許される。で、え、なんでですかって、やっぱ結構聞かれました。うん、で、すいません、もう一個買って、自分の本命が良かったんでって言われて、どこですかって、柳田が良かったんですって言ったら、あ、じゃあ頑張ってくださいって聞いてましたね。
え、そこの企業は、外資系だけど、日本でも有名。
知る人もそうしてますね。そんなに有名じゃないです。僕がパッと言っても、多分分からない人が多いと思います。
あ、でもスポーツ系じゃないですか。
スポーツ系で全然ないです。どっちかというとね、前から言われるんですけど、面接の練習で受けた気が
する。ああ、なるほどね。
はははは
どういうこと聞いてくるんだろうなとか、例えばこういう何か切り取りに返して、返してどういう返答が来るかなっていうのを、実験的に受けた気がする。
ちょっと高島聞いとけよ、お前お前、ちょっと電話しやっかな、お前
肝試しですね。
いや、ほんとそうです、肝試し。
うちの、そう、あの、ペナトルタンのアルバイトの子もなんか、その、外資系から、国内のメーカー今、ぜひとも行きたいという。まあ、どっちかというと、当たってくじけるタイプなもんで、そういうとこね。
だから、それで、まあ、練習してたら、まあ、その人とは、まだ、面接官って言ったら結局はもう、合うか合わないかですからね。どんだけ優秀な子でも合わなければ、受からないじゃないですか。
ああ、頭当たり外れもあるしね、自分の子。
でもその会社は夜ご飯とかまで持ってくれましたからね。
ああ、でしょうね。それは怒りますでしょうね。我々もそう、面接官の立場としてもやりますよ、それ。
今日
やりますよ。
やったけやります
よ。やりますよ、やります。
それやりますよね。じゃあ今日ディナー行こうっつって、夜飯連れて行ってくれて、で、次の日に最終面接でして、2日でもらうんですよ、大体。はい。結構黒いですよ。
ミッキー、面接したっけあるよね、それはね。
それは、僕は多分、一番すると思う。
あ、回数？
いろんな、もうメーカーもあるんで、
やっぱあれは、やっぱ座るとなんか緊張感あるじゃない？
いやでも、合う合わないのはあります。
あ、だからやっててわかりますよね。もう、あ、落ちるなって。
わかります。
向こうのね、興味があるかなって。
もうわかりますよね。わかります。ああ、この人俺の話聞いてんなっていうか、もう次の人のこと考えてんなとか。
目切るんですよ。目を切っちゃう。
切っちゃうんだよ。
こう見ても、どうなんだって言ってる。あ、そうですか。
ああ、
でもそれは今も一緒でしょ。仕事でも。
いや、実はね、ジャックね、面接したくないのよ。
でも仕事でもあるじゃないですか。あ、こいつの話あんまり興味深く聞けないなとか。
ああ、そうかそうか。途中喋って途中でも余計なことしちゃったわ。
あとね、まあ面接の話になると、こうやって、こう見て、ああ、そうですか、とか、こんなのしまーって言ってると多分ダメ。
ダメですね。
ダメですね。
こうやって前のめりで、
あ、聞きたいなって、大戦
だって。こういう、大戦、面接官、こういう前のめりの大戦だったときは、興味がある。
高島、聞いとけ、お前、本当に。
いや、本当そうだと思います。
ここの、もう雰囲気でわかるじゃない、やっぱりそういう知恵を教わったと、うん。あ、じゃあ、こっからもう一個自分でステップしようかな、みたいな。
だから、ナイキ二次面接のときに、僕終わって、母親に電話したときに、これで落ちたら別にいいって言いました。言いたいこと言ってきた。これで落ちるならもうナイキが俺をいないって言ってる
から。多分当時のナイキジャパンとしては変わったやつ来るぜ、みたいな感じ
で、
ね。
そんな感じで
しょ。ね。あれはイエスかノーか人間だよ、みたいな。
アメリカナイズもされてるし。
されてますし。当時では、広畑君以外では、他に誰か、そういう感じでアメリカから入ってきてる人は
?7 人、僕合わせて7人ですね。受けたのは多分、ね、500人の方が、その1次面接で受けた。
その中でもやっぱ変わった意見したんだね。
面接ですか。面接はね、結局、面接官の立場になったら多分分かると思うんですけど、僕面接受けるときは面接官がどういう質問してくるやろとか、何やったら食いつくやろなっていうので、結構変わったことばっかしてるじゃないですか。なぜナイキを、まあお決まりの言ってるじゃないですか。なぜナイキを受けましたかみたいな。で、僕アディダス大好きなんですよ。から始まった。面接官は最初、
それね、その時言ったの
言いました
よ。それがちょっと今何言うもんね。
岩田君。今、ズキニーが言ったみたいに、最初こういう状態ですよ。なぜナイキを受けたんですか、岩田さんみたいな感じで言われて。
アディアス好きだわ。
僕はアディアス大好きなんですよ。えみたいな。もうまさに。えなんじゃこいつみたいな。お前、受けてる会社分かってるかみたいな。
なんぼのもんだこいつ。
僕はアディアス大好きなんですよ。えって言われたら。いや、 もし内地さん御社が、まあ、その時御社ですから、うん、今弊社ですけど、もし御社が内地好きの人だけを雇うなら僕多分入らないと思います。
ここだ、
ここだ、
そうですね、
すごい。
だけどもしこれから御社がビジネスを伸ばす上で今ナイキが好きじゃない人を取り込もうとするには、嫌いな人を、今ナイキが好きじゃない人をの気持ちを取り込まないと多分取り込めないと思います。
すげえ、
それ24って言ったんだよ、混ぜた野郎だな今のね。
すごい、
そういう話がします
。
アンチをね、やっぱり
どういう風に取り込むか、
そう、本当にそれで自分らの悪いところが分かるから。また
ナイキ好きばっかし集めるナイキファンで作る商品はナイキファンには売れるけど、ナイキファン以外には売れないでしょっていうような話をしました。
これね、アディアスね、今チェックしてるよ、今。
でも、いまだに本当にアディアスは好きですね、商品は。
今、嬉しいやら、なんかどうしてるのか。多分アディアスね、今ね、明日会があるよ、月曜日ぐらいに。
やっぱりサッカーやってると、やっぱりアディアス、僕の年なのにサッカーやん。アディアス。
まあ、アディアスは、ね、もうアディアスがやっぱ先頭バッターですよね。どっちかというと、やっぱナイキさん、後発でしたからね。
そうです。
本当にね、そこに入りたかったら、やっぱりそこを研究して、そこの強みと弱み。
そうそうそう。
おっしゃる通りです。
そこのところ。
それをいざ面接で言えるか言えないかだもんね、また。
で、じゃあそれでもなぜ、ナイキ、アディアスさん以外にナイキあったり、他の企業あったでしょみたいな話をされたんですよ。だからもうその時点で、向こうが進めようっていう流れから変えるんですよ。この流れ通りにやると向こうは予想しちゃうじゃないですか。
そうだね。
でもその流れを変えるともう予想つかないから何を打っても新鮮になっちゃうんですよ。なぜナイキ以外の企業は興味ないんですかみたいなこと言われたんで、いや、スポーツ科学を勉強してきて、うん、一番スポーツメーカーで科学的に商品を作ってるのはナイキだと思ったんで、ナイキしか見てませんみたいな。
さすが浮き沈みうまい。
でボーンと持ってきたんですよ。
だってこのまま、高島、巻くんだよ、お前。
だからね。
あの、これ、ヒロハタのキャラなん
だよ。だからね、ヒロハさん言ってるのは、結局、その会社の、事情もちゃんと分かった上で。
よく研究してから
言ったんですよ、ね。そこ分かんないと、懐に入れないわけ。
入れないですよね、ほんと。
自分の切り口として、そうやって、打ってこういうものを持ってって、そこから、平平凡凡な答えだと、まずいわけですよ。
あんまりも角立てすぎてもね、そう、逆にね、じゃあいいよ。終わる話
引きつけといて、実はねっていうところでまた、うん、
ね、持ってけるから、
からね、
それはだからそこまで言ってたら結構、まあ、食いついてるのは分かるんで、あ、なんかこいつ勝ったやつ来たなみたいな感じではありましたよね、その空気は。
あ、
だらだらだらだらこういろんな話をしてきて、でまあ父親の話とかもしながら、
でも一発目ポイントだな、多分アディアス好きだから、やっぱそれ
は
また、
まあそうですね、それは
も
う一発目の質問に対しての返答はそうでした。
かっこいい。そうですよね。
結構やっぱり、いやー、御社が大好きで昔から使っててとかよくあるじゃないですか。
それ、セオリー。逆に、みんな、なんだ、就職活動の時、みんなそうじゃないですか。結局、メーカーはもう、悪いこと言わないですよね、やっぱね。人気が下りたくないから。
だって、わかりますもん。こうやってやってて、この業界に貢献したいとか、シナリオ通りね。はいはいはい。
いや、絶対そうです。アイスはプロですから。人みたいな。
人事だから。
だから普通じゃ通らないんですよ。
その通りだ
と思う。で、あとはね、面接のキーを言えば、最後に何か質問ありませんかって言われた時に、ないですって言ったら落ちますね、大体。
そう。
たかが3分ぐらいから5分の面接で、本当にうちの会社のこと分かったのみたいなノリに絶対取られますから。
本当に。ありがとう。もう帰る俺。
だからね。
ね。
僕は最後の最後で自分の最後の18番だけは絶対に途中で話せても喋れなかったです。もうその最後の質問はっていうのにこれを出そうと思って。最後
だからね、ポケットいくつも持ってないといけないんです
か。そうですね、そうですね。
よいしょ。
で、どんどん出していくんですけど、自分が一番喋りたいことだけ多いと思うんです。所詮、冒頭のことがあんまり覚えてないんです、インパクトだけで。でも最後に言って出ていく前は絶対
そう。これだけ言っていこうと思って決めてた。
決めてたんです。
これだけ言っとこうと思うけども、彼の中でもあると思う。その流れで、
ここまで見ようとし
てるのに、合わないような自分のものかもしれないっていう不安があるわけです。ただね、そこを言い回しでアレンジして最後、自分のあれで持ってく
る。持ってけたんだね。
持ってかないといけない。そこもやっぱり技があるんですよ。
途中でこれにつなげるトークをしないとい
けない。そうだね。
数字を。で、最後に、何か質問ないですかって言ったんで、いや、一消費者として、ナイキをあまり好きじゃない消費者として、なぜそのアメリカとかは大学、カレッジのビジネスをしているのに、日本ではやらないんですか。
それが不思議でたまりませんみたいな。
や、そこに落ちてるビジネスを拾わない根拠がなければわからない。それがちょっと純粋にわからないです。いっぱい大きなビジネス落ちてるのになんで拾わないんです
か。はいはいはいはい、かっこいいなぁ。
いやいやいや、
いや、そこはね、あの本当におっしゃる通り、そこはね、もうただ単なるね、疑問でいいんですよ。
そういうとこ逆に何人いるかかなっていう人事がやっぱその求めてきてるところの、
まあ、あとは
一つだったかもしれない。
大抵はもう質問に対して答えれるんですよ、人事の人は。でもそういう、もうい
ろんな人見てるからね。
でもこういうのって人事の人はわからないんですよ。企画とか営業は
営業しかわからない。
わからないです。だから人事の人は、あ、この子は営業感覚を持ってるなっていうふうに捉える。自分たちが返答できない質問を持ってるなって。じゃあそれを入ってもそういうのでぶつけてくるんじゃないかみたいな。
ジャックが前の会社の時そうだったの。面接 しないまま結局入っちゃったみたいな感じ。あいつ変わってるなって、変わってるなっていうのは生かすも生かさないもたまたま会えば。
ずっと変わってるやつもいるんですよ。
ああ、それはいるでしょうね。
うん、うん、お前ずっと変わってる、うん、このまま変わっちゃったままで おしまいなんだろうなってやつもいっぱいいるんですよ。
そうですよね。やっぱり人がいっぱいいますからね、みんなね。
だからまあまあそれで、ね、だからもうこれで落ちたらナイキは取らへんやろなと。まあ俺みたいに取るか取れへんかはないみたいなと思います。
はいはいはい、これはなるしょめでもいい勉強になりますよ。多分これからね、
まあ就職とか多いですからね。
就職
あと転職とかね、う
ん、そこのところでやっぱりね、その企業の研究、これ絶対しないわけ
よ。そうだね、企業の体質だったり、
あと企業の穴をどれだけ見つけるか
です。そうだよね、自分なりにね、
仕事しながら、仕事を始めたらやっぱりその穴をどう埋めるかの仕事ばっかしですから。
そうですよね。気持ちいいね、そこまで言っといてうまくね、入っちゃったっていうのはね、僕は。
で、やって、あ、よかった、びっくりしましたから
ね。なんだよ、お
い。言いたいこと言えたから、まあ満足やなと思って帰ってきましたけど。
例えばね、そこのね、まあ、一般商品を作ってるメーカー、どこに入るとしたらば、一般商品を売ってる小売店。小売店に聞いて、このとこはどうなんですかとか、もう、とにかく、ボイスオブカスタマーとか、VOC、それをね、収集して持ってったのも全然強いんですよ。
そうだね。一般の声を聞けないんだもんね、その、そういう人たちはね、逆に。だ
それを持ってったよりは、で、自分の体感した意見として、質問なりにアレンジして言うと、すごいですよ。
言える。ほんとそこな。ポイントだ。
はぁ。今、VOC ってのはね、CS ってカスタマーサクラクション、顧客満足度って一番いい、
大事な、
大事な。
聞きたくてしょうがないところだね。
そこのところを持ってったら、もう、ところに入ります。
まずはね。
まずは。
でも楽しいですよ、面接は。あ、大好きでしょ。
俺も大好き。
そのね、その緊張感を楽しめるっていうのがいい性格かもしれない。これ、性格上やっぱり楽しめない人もいるし、言いたくても言い切れなかった人もいるからね。
いや、そう、性格だと
思う。性格だね、やっぱ、根っからの。
一個の企業は、履歴書渡して、もうまさにこう、後ろを座れて。じゃあ、バーってまあベタな質問は3つぐらいって4つ目に、あなたが今まで認められたなって感じることは何ですかみたいな、それ答えで言って、あ、わかりました、じゃあ次みたいな感じだった。その瞬間に、すいません、もう俺で返してください、返してもらいました。
かっこいいこいつ。
ほんで向こうはえって言うじゃないですか。いや、厳正なる調査をした後、発表しますんでって言われたから、あ、いや、
結構ですから。
当然もう、お世話にならないと思うんで返してくださいって言って。
お世話申し上げます。
ほんなら一応預からせてくださいって言うんで、いや、申し訳ないですけど、この写真と、あと履歴書書くので結構な時間を費やしたんで、これは僕のものなんで返してくださいって言って返した。
強
ー、向こうは口開けたままでしたけどね。もう、たとえ受かっても、行かないですから。
ああ、そうだよね。もうそこでね、合わねえよ。
だから、50-50にならないとダメなんですよ。なんか、入らせてくださいみたいなんで、媚び打ったって。そんな仕事入ってから何もでも媚び売らないといけないから、面接受けるときは、もう、僕を買いますか買いませんかみたいなのに、じゃないとダメなんですよ。
そこでね、もしも欲しいやつ、そこにはね、例えばね、まあ、面接官人事の人だった
り、これ、中学生の子、分かりますかね、今日は。ですね、かなり。
面接官が人事の人だったら、必ずそこのね、ポジションの営業方、経理方、総務方、そこのね、キーになる人はいなきゃいけない
んです。そうなんです
よ。彼がそういうふうに、年も、こう言ったときには、返してくださいって言ったときに、持っていくと思うよ。そしたら、もし営業が欲しかったら、自分が、そこでちょっと待っちゃう。出た時にバーって
言って、
ちょっと入ろうよ。 まあ分かったのか、あれはあれだよ。で、やる、キーマンがいれば、彼は来るんで。
行きますよ、ここは。あ、こういう人が会社の中におるんやったら。でもその時に人事の人が、あ、会社の代表として来た人、この、こういう、この人やったら、僕は入る必要ないなって。
ああ、そこで自分は思ってるね。はっきりイエスかノー。イエスかノーかな、うん。それ、アメリカ行く前からもそうだったの。
そうですね。
どっちかというと。
そうです。
自分の生活は。
うちに来ない。
僕のところで面接会場になりました。
俺ね、イエスは言えんだけどね、ノーと言えない日本人なのよ。
ノーはノー、ノー、ノーがないと、ノーはイエスのヒントです
よ。そうだね、うまいこと言うな、お前。
そうです。
さすがだね。
今日はね、あのね、あの入試とかいろいろ絡んでね、
そうね、こういうね、進路系がね、
進路系、そうです。これ、来年の受験も踏まえて、とか、来年のね、就職のこともね、
天気ですからね、そういう。
あれも年々早くなってるからね。
今社会人系ですね。
今から聞いて中学生にはわからないですから。今からだってまだあれですもん。だって一次面接の試験がまあ25、6日あって、次もしそれダメだったら一般試験2月25日ぐらいまでですから、それまでまた一生懸命頑張ってもらいたいし、学生応援するラジオでもありますから
ね、これね。
大人の会ではないですから。
そうですよ、じゃあ、それで、結局、
入った
と。入りました。
やっぱ、サッカー関係を担当という形は
いや、一発目は普通の一般医療の会社担当の営業で。
医療？
今医療ですね。で、僕はアパレル専属なんですよ。靴じゃなくて、服の担当で。で、2年目に、ペルナトルタさんの、ビジネスをしているアカウント、お客さんを担当になります。それが出会いです。
じゃあまだ入って
2年目です。ちょうどね、ジャックと出会ったのが僕が入社して2年目の時です。だから1年しかやってないです、社会
人。店長、2年目の2年目の人はもう展示会ってバンバン喋ってましたよね。
思い出しますね。
あのこの
今でも僕は初めて店長と喋った日を覚えてますよ。
この店長に変わったやついるぞ。おい、だからうちの店長も変わったやついるってことは面接でも多分ね思ったと思う。だからアディアス好きなんですよ。
一発でその話ですよね。店長ね、アシックスの靴履いてね、アディアス好きなんです
よ。いやね、本当そういうなんで、あのね、僕もね、今うちほら、製品でね、
はいはい、
こういう丸いのとか、
はいはいはい、ありますよね、
やってるんですけど、自分の商品ね、お客さんに言われるんですよ。すみません、ね、どうなの、好きなの。いや、かっこ悪いから嫌いですね。かっこ悪いですよ。で、俺、やってるのはかっこ悪いから嫌いです。でも、ここまでやっちゃってるからやってるだけで、もっとかっこいい子いるじゃないですか、つって。まあ、そういうこと言っていいのって、いや、いいですよ、ここでもかっこ悪いですから。イメージ的に。
そういうタイプが集まってくるんですよ、ここのお店にね、結構ね、みんな。
まあでも、それは敵を知る意味ですか。
そう、そうなんです。敵を知る意味ですよ。うまいですね、ちゃんとね。
まとめますね。だんだん年取
るんで。もう大阪人負けてる、俺よ。
そう
です。敵を知らないと、自分のところがダサいと思えない。
そうなんですよ。
自分のところしか知らなければ、自分がところがかっこよく思えてしまうんです、どうしても。
その通りでございます。これ、中学生わかるかな、その投稿。
まあでも、それがいじめにもつながりますからね。
うん、ああ、そっか。
相手を知るっていうのは、
うん、そうですわ。
相手を知るといじめ、うん、まあね、いろいろこうやるときに相手を初めから知ってればそこまで
対応もあるんですけど、対応何口か持ってればね、うん、そういうことできますもんね。
あ、こういう人っていうのを分かってれば、
うん、
まあそこまでできない子がやっぱりね、いろんなことがね、出てきちゃうん
で、いやいや、でもやっぱそれを分かってあげられる、まあ、教員、まあ、
そうですね。
教員の中でもいろんな、やっぱ、企業と一緒で、いろんな人種でいいじゃないですか。そういうの分かってあげるから、それを統率するの難しいっていうのが
確かにね。
広瀬さんの場合もね、やっぱりね、うん、まあ、敵を知って、己を知るとか、いろんなことをやって、でも調査っていうわけじゃないんだけども、いろんなことをね、勉強して学んだと思うんですよ。いろんなところで ね。ですから、中学生、高校生、まあ、特に中学生が高校行くときに、やっぱり、高校周りとかね、うん、そういう、ただ、紙面上で、そこを判断する。例えば、
名前とか、
ね、誰々が聞いたからそういうふうにするんじゃなくて、自分で実感して、その高校行ったり、その先輩方に聞いたり、いろいろしながらね、自分の進路を決めてもいいんじゃないかと。
そうですね。
自分で体験するとか、その高校行って、あ、こういうね、先輩たちがいるんだなとか、校門のところに立って、 あこういう帰り方してんだなとか、そんなところだけでも雰囲気でも掴むのはね、
全然違いますよね。
全然違いますよ。だから肌で体感する。
そうですね。
い
うことです。
はい、だ今の先生にもそれを教えてほしいですね。
だと思います。うん、変な年功序列だけ残ってるんです。そういういいことを伝える
んですよね。就職話しますけど、いいんですかこれ。
あ、次行きましょう、
じゃあ。ですよね。
じゃあ、あの、ちょうど、あの、
進行しなくていいですよ、進行。
いや、なんか気になって、せっかくくれてるのに、これ読まなかったら。
じゃあ、ひわさん、ちょっと読んでもらえますか。せっかくだから。
じゃあ、せっかくだから74番、じゃあ。
74番、はい。
F インペラーの皆様、リスナーの方々、2007年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これはペルナマニアさん、いつも言われてる。
いつも言われてる。
はい。
津波氏率いるセレッソ大阪、JY の長い、
長い
おかげで
これからですね、長い競技場
長い競技場ね、はい、道のりがスタートです。未だ日程が発表されていませんが、大阪長い遠征を予定していますと。セレッソのホームユニをゲットして応援のモチベーションも上がってきました。
なるほど。
体調にご留意ください。
ありがとう。
あ、ご留意をね、お知らせいたします。ご留意。
シーズン終了には桜満開を絶望しています。
お、何事もご留意だから。
ご留意ですね。
セレッソ大阪は桜のマーク
だ。そうですね。
ね、そうですね。
ヤンマーですからね。
あれは、どっちかというと下の方ですもんね、大阪でも。
そうですね。
なんか真ん中か。
長いですか、境ですよ。
うん。
まさに、境です。
でもガンバには
怖い。僕の時は松下派でしたからね。松下派。ヤンマーよりは松下よりは僕は、東京ベルディって大好きでしたから。
もうぜひともナイキマークのステッカーを。
ナイキマーク。
ペルナマニアさんに。
シュ
ッと、あげたいなと思ってますので。じゃ、なかなかサインもらえることないですから。
あ、じゃあ先ほどのレイナ、
どうだろう。いらないでしょ。
いらないですよ。
本当のレイナさんは僕のサインなんていらないでしょ。
いや、貴重だよ。これを手書きで入れるのは。
じゃあ、ヒゲニゴーさんとペルナマニアアンブラさん。
はい。
この方に、
平田君に、
サインと、
シュッ。ほんで、今回からちょっと津波さんが、やっぱ大阪にいるもんで、津波さん入りがなかなかもらえないもんで、もらえなくうちらスタッフからの、うんうん、まあ、僕はジャックが手書きで津波って書けますから。
ひらがなで。
ある意味
必要でした。許して。なんとなくわかる。あんまりいらないって言ったよ、今。公認だから、一応。津波さんが公認なもんで、俺が帰ってきますから。
じゃあ、次に行って帰ろうかな。
うん。それじゃあ、プレゼントさせてもらいますので。
おめでとうございます。
おめでとうございます。もう一発行きましょうよ。好きにがいいんじゃないですか。
そうですね。
これ75番、はい、スポーツ業界のものですっていうことは、ナイキジャパンさんと
前っていうのは誰か、
ね、
ライバルかもしくは
同業
の愛知か
身内か、
身内はいないですね。
これちょっと読んでてね、まあ、私がちょっと理解できないところもあるんですけど、物のサイクルが早すぎるスポーツ業界ですが、サッカー売り場をもう少し落ち着いて商品を売ってもらいたいものです。
あ、いわゆる商品サイクルっていうのがまだ今、
そうですね、
3ヶ月1回こう商品全部変えていっちゃうわけですよ、
落ち着いて売れないと、
うん、あ、なるほどね、落ち着いて売れないから、あ、もうちょっと落ち着いてもらいたい。
昔で言うとやっぱ5ヶ月とか6ヶ月ぐらいのキャバでこう、その一袋売るみたいな感じがあったんですか
ね。何かいい案はありますか。
これは柴田さんにこうちょっと質問うまいですが、
本日のゲストの質問投稿になってしまいましたが、いい案があればよろしくお願いします。冬物が売れない&価格破壊のスポーツ業界関係者より、忘れていました、ということで、なんか、いい案ございますか？
いやー、企業秘密ですね、これね。
そうですけど。
これは本当、ペルナの店長にも、あれですけど、これ今、スポーツ業界がみんなやっぱ、掲げる言葉で、まあ、ナイキさんなんかとか、アディアスさんとかもそうですけど、プーマもね、トップ張ってるところだとなかなかね、急に変えるってことはできないんですね。
これ一つはですね、原因は、昔でいうトップセラーっていうのがないんです
よ、うん、トップセラー、
それこそ例えばプーマのスパイクはって言ったら、はい、今1から100枚ありますけど、昔はもう 誰もが一つのスパイクの名前を言うわけですよ、はい、パラメキコンビ、はい、間違いなく
集中型ですね。
ランバードのスパイクで一番売れてるのは何って言ったら、サッカーやってる人みんな漏れるやつ一発で、はい、そういうのがなくなってきた。
なくなってきた
理由は一つだけなんですよ、
はい、
結局だんだんだんだんみんな一緒のものを嫌がる、うん、人と一緒のものを嫌がる、
はい、そうですね。
どんどんどんどん人と違うもの、
自分の個性を出して、
個性を出して、うん、人と一緒だったら安心していた日本社会が人と違うものを好むようになってくる、うん、
そうすると少量多品種になって、
そうなんです。
そこの少量多品種の、ね、多品種のところが入れ替わり立ち替わり変わらざるを得なく
なる、
そうすると目まぐるしく変わってるというイメージができ
た。あと生産型的にやっぱ中国の移動とか、やっぱキャバを確保してやっぱ量を作って単価下げるみたいなあるじゃないですか。そんなのも出てきてますね。それがちょうど人と欲しくないものを選び始めた日本人に変わってきて、なんか生産がまあ今中国だなんだってなってるから
余計落ち着いてくるから余計なんですよ。これは一長一短でコロコロ変わる方が案外目まぐる、要は新鮮さがある。一方で、あ、これ気に入ってたのにな、来年もこれ欲しいなってものがなくなる、どっちを取るかなんですよ。
でもその風習がちょっとここ3、4年でやっぱ、
はい、
人間慣れちゃうと怖いじゃないですか。
怖いですね。
怖いですね。怖いですね。慣れって怖いですね、ズケに。
慣れは怖いですね。
慣れは怖いんですよ。自分止めれなくなっちゃうから。
まあ、案があるとすればトップセラーを作ることです。それはメーカーもそうですし、お店もそうですし。
昔から定番ってやつですね。
定番ってやつ、
ね。昔から続いてトップセラーと、ここ数年でトップセラー出しちゃったら、ここ数年トップモデルでトップセラーできたらすごいですね。
すごいですね。
ナイキさんでも。
すごいですね。いや、どこのメーカーでもこれでこの時代でトップセラー作ったらすごいです。うん、
あ、
結局今でもトップセラーなのは結局は昔からあるやつ。
あるやつですね。継続ですもんね。
継続なんです。
アディアスだったらコパムーン。
プーマやったらパラメキコ。ダンバードやったらもうい
や。いや、アシックスだったら
2002。あ、
2002好きなんですか。
僕も2002だけでサッカーやってきました。いまだに申し訳ないですけど、ナイキのスパイクでサッカーできませんから。
あの子、面接と一緒だ。
そうなんですよ。ただ、一応メーカーとして行くときはナイキの靴履いて、その場で、はい、人にあげますから。
多分今ね、ナイキジャパン何かもし聞いたらやばいよ。そこまで言わなくていいだろ、お前。みたいな。
だからそれは個人に合う合わない。
そうですね。
僕の足には残念ながら、すごいかっこいいスパイクが合わないんですよね。
というかアパレルの人間だから余計にフットウェアの前でアピールしてますね。
そうなんです。
やっぱそういうようなね、いろんな思いがあってこう、うまく商品をね、
そうね、
企画していけばいい話なんですけど、
そういうのも
企画力とあと今、やっぱりお客さんの声を聞いて、やっぱり生かさなきゃいけないっていうところもあるでしょうね。やっぱりね、メーカー側にしてみれば、いろんな戦略があって、厳しいものがあるんですよ。
そうですね。
さすがメーカーですね。
商品戦略っていう
のは。そういうことですね。まさに今僕の部署なんですけどね。
そうですね。さすがメーカーですね。
もう、このところが一番悩んで
る。悩むのが一緒ですよ。
ただね、面白いのはね、なんかね、こう、僕もよく言ってるんだけど、まあ、こういう、いろんな企画の中で、出し惜しみ商品っていうのも必要なんですよ。
そうなんですよね。
ここしか買えないとかね。これは、もう、
限定
とかね。
そう、やっぱり、限定って言葉は弱いと思います、未だに。
それは結局はさっき言ったみたいに、人と一緒じゃない。被らないっていう。
そこではちょっとジャックもこれはちょっとアディアさんが言ったように、やっぱもうちょっとその、今、氷とか、サッカー業界も多くなっちゃったんですよ、やっぱ。で、大型キャバとかみんな出来上がって、それも扱える、これも扱えるになってるから、もっと専門だったり、それはまあ年商とか年収、ね、みんな違いますけど、そのお店は。ただやっぱ専門のところに置くっていう区分けを、もっと細かくしてもらいたいなと思ってて。それがサッカーショップからのご意見だったらしいんですよ、この社長からの。その中で勝負させてくれみたいな感じで。それを求めてるってやつ。だからそうすると商品が、小ロットになるかもしれないんですけど、それをうまく作ってもらって、そこで売り場で価格破壊をせずに。
それがね、永遠なら難しいところなんですよ。うん、一方で、外資は、アイデアさんや、まあうちもそうなんですけど、一個絶対に言われるキーワードが効率なんです。でもそれは真逆のことなんです。効率と真逆のことで、それをどう折り合いつけるかっていうのは、結局は戦略であり、
効率良い限定商品でコアでできたら最高なんですよ。
そうなんですよ。で、継続性があるから
。継続性があって。ある部分では、まあ、新規でいろいろと変えていってもいいけれども。
それも付加価値がある商品
が。付加価値がそうなってればもう、そうですね。
間違いなく大丈夫です。だからね、ペルナトルダの結局あれじゃないですか、ステッカーだって、これ読まれなかったらもらえないんですよ。
そうですね。
それ限定みたいな。
限定ですね。売ってもないですからね。売ってないです。それぐらいのものが、だから各社みんな、うちの店長なんか特に求めてるし。
おっしゃるところです
ね。ということでですね、今回のお題ですね、はい、ということで、題の、お題の方に入ります。
はい、
今年の目標は自分自身、ベストな体調を維持するために、マラソンを週2回、必ずやっていきたいと思います。
まあ、これ、
マラソンを週2回ですか、すごいですね。
これで分かりましたね、誰か。うん、僕は。
そして、風邪もひかず、1年365日、ベストコンディションで、仕事、プライベートを楽しみたいです。あと、目標ではないですが、津波さんが J1 に昇格して、ペルナトルタスタッフさんたちとどこかで、祝勝会やりたいですね。
これポイントですね。
これポイントですね。
長丁場ですが、津波さん頑張ってください。応援してます。体調管理して、年末のハワイマラソンを、あ、例のハワイマラソンですね。ホノルルマラソンですね。ホノルルマラソンのことですね。これ、挑戦しようと夢見ているスポーツ業界関係者でした。長くなりましたが、FM ペルナの皆さん、もゲストの広畑さんも、体調に、気をつけて、お仕事を頑張ってくださいということです。
気遣いがいいね、こいつね。気遣いが。
まあ、365日、本当に仕事を僕としては頑張ってほしいですね。このスポーツ業界さんは。
365日、休まず
はい、休まず、常に。
マラソン週2回を1回にしても、
ま、いや、まあ、週2回やりながらでも仕事のことを考えていただいて、
ね。そうですね。
協力は惜しまないですから。
そうですね。でもやっぱ人生マラソンですから。多分。42.195 キロ以上ですからね。漬けに。
そうみたいですね。
そんだけ長く。
うん。
でもやっぱね、健康でなければいいやんも、
そうなんですよね。
体調が良くないとね、やっぱね。
やっぱ首回らないとなかなか、やっぱ
り。首回らないとね。
視野が狭くなりますからね。
全然ね。
やっぱ視野が狭くなりますから。
痛快してる俺も。
後ろから来るディフェンス分かんないですからね、首回らないから。
いいこと言えないし、お客さんへのサービスがやっぱしきれないです
ね。すぐこう直感でこう回りますもんね。
そうですね。
体をこう、一緒に向けなきゃダメ。
頭痛でも、まあ下痢でもね、みんなそうですね。やっぱ体調悪いとお客さんへのサービスが崩れますわ。
そうですね、
ああだから体調万全にしての勝負ですな、
うん、そういうことですね、
ビジネスは。
で、このスポーツ業界さんにもプレゼント
してるステッカー、スワッシュマーク付きですから、今日の最後は、はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
うまい。あ、サスケ来てますよ。
サスケ
行っちゃいましょう。
行っちゃいましょうか。サスケさん、
今日ですね、
今日ですね、滑り込みで、投稿ということです。放送の21時には間に合いました。間に合いました？はてないよね。だいぶご無沙汰しておりましたが、先日東京ドームの脇の方で、首を痛めた黒ずくめさんが殺されて、となりました。東京ドーム行かれたん
です。こういうとこで出すなよ。
東京ドーム。
サスケよ。
その後、首のお加減いかがですか。首が回らないのは商売人として不吉ですよ。ということで、借金だらけということですね。
本当やね。
資金が回らないと、キャッシュフローが回らないと、いろいろありますけどね。2007年の目標ですね。目標を立てると、達成できなかった時に、格好悪いので、あまり立てたりしないのですが。
あ、じゃあね、曲がってるやつなの、こいつ。
僕知ってるですか。
もっと、担当のところ。
ああ、もう。あえてここに目標を挙げるなら、脱ネガティブ。ね。そういうことですね。
脱ネガティブ。
ポジティブということですね。といったところでしょう。
うん。
去年が自分、躍動しだったということもあるので、今までダメだった嫌なことは、全部年のせいにして、新しく前向きに歩んでいこうかと思います。
うん、
あれ真面目すぎ特にこんな、コント期待しないです。期待しないですか。あ、コメントが、コメント期待しないですか。
コントじゃないですか。
コントじゃないですね。そうですか。欧米かっち
ょ。もう3回目、3回目。
あまり考えても面白い話は浮かんできません。やめろっちょ。余計なことは言わずに、今日はおいとまいたします。
というわけで、
うちもよろしくお願いします。
では、また。本当うまい。
だから
脱ネガティブ。
これほんとね、うまいのこいつ。多分自分に言い聞かせてると思うんだ、これ。
一応この、たすきさんに
は
また。
はい、もうじゃあ、
定番でシュッ、
シュッ、
いるかどうかわからないですけど。
いや、大丈夫でしょ。
大丈夫ですか、
記念撮っといてますか、これ。
シュッ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
もうほんとね、素晴らしいです、これ。相変わらず、サスケ君は。誰なのこれ、
業界関係ですか、
首曲がんないやつは。あったっけかな、この写真。というわけで、まあ、ちょっと、投稿もろもろまだ。
まだ。
ジョージなんか多分明日ぐらい来ると思うんだけど、ごめんなさい、も
しかし
たら。
そ
したら、ちゃんと送りますか、ファックスで。
はい、わかりました。
投稿者。まあ、そういうわけで、もしね、まあ、来年度の、あ、逆に、ゲストのね、広田君とかと次期にも踏まえて、来年の目標がなんかあれば。あ、来年は今年か。
今年の目標。
今年の目標、来年じゃないんだ、もう。
今年の目標ですか。
付け人からなんですか。
いやいや、だから、考えてる、考えてる。
もしなんか、まあ、ザックバラでも結構なんですけど。
私としては、歌って踊れる、ディスクジョッキーということです。歌って踊れる。相変わらず、
この点は。歌って踊れるって言葉すらね、多分、サムさんパクリだと思います。
え、作ったの
使ってますよ。
あ、そうですか。それはちょっと僕初耳でした。
あ、本当ですか。
歌って踊れる自分の、
もうずっと言い続けてるか。
もう、38年言い続けて
る。最近歌いませんね、あんまりね。
いや、歌いますよ。いろんなところで歌ってます。
本当ですか。
ね、お客さんのところ
で。でも、カズヤさんの前では被っちゃうじゃないですか。
カズヤさんの場合では被っけども、
カズヤさんの前では前だと、歌いたいんじゃなくて聞きたいんですよね。
そう、聞きたいんです。あの格好を自分のものにしよう。
学んでるんです
よ。いや、まあ、ないんだけど、多分ね、他のとこ行ったらば使えるんじゃないかな。
なるほどね。
会の前では使えないけど、他のとこ行ったら使えるんじゃないかな。
ほんとうまいっすからね、中村和也さんは。ほんとに。もし、平田君なんか。
目標ですね。
今年は今年で。
今年はちょっと落ち着いこうかなと。
お人生の方だね。
いや、人生は、今のままで通りなんですけど。
いや、だから人生のパートナーみたいな。
いや、そういうのは今まで通り別に落ち着くことないんですけど。
かわいそうだな、あの子。
ちょっとね、仕事始めて今年で5年目に入るんですね。
はいはい。
なんで、まあ4年間結構本当に、
ちょっと目いっぱい目いっぱい。
もう目いっぱい走ろうと思って走ってください。力有名な時じゃないなと。
ああ。
余裕ある時も、もう全力 120% でやろうっていうのは決めてたんです、最初の4年は。
いいコメントだ。
なのでちょっと5年目で一回
ちょっとこう
見直してで、これから次6年目から10年目までの残り5年、10年までの残り5年をプランニングしようかなと。今年
プランニングね、
中期計画ですね。
そうですね、
中継というやつです。
いいコメントだと思いますよ、それは。
まあまあまあまあ、人間こう浮き沈みの沈みの中でどれだけ安定するかですから。
ほんとコメントかっこいいね。
いやいやいや。
じゃあ、ですね、まあ、
お
聞きしたいのが、今後の J リーグ、どうなのかと。
J ですね。
今回ちょっとサポートチームがまた少し変動があるじゃないですか。
そうですね。
そこからなんかちょっと情報を少しいただければ、多分、一般の方は知らない情報ですから、それはまた、ね、基本的には多分、31日部、ね、大雑把に。わかりますけど。
ガーンと言いますけど。まあ、やっぱり、どれだけ、サッカー、そのレプリカの商売とかもあるんですけど、結局、スポンシングしたいチームっていう魅力は何かあったら、やっぱり話題。次に強さ。結局それはサッカーの試合につながるんですよ。面白いサッカーをしてたら、結局お客さんは来る。そのお客さんが来るチームをスポンサーしたい。全部が繋がると思う。だから、ね、サッカー業界でもどれだけ J リーグが盛り上がるか、どれだけチームが面白いサッカーをするか、
はい、
そういう意味では今やっぱり J リーグでは浦和レッズが一番かな。だかそういう意味でセレッソにも頑張ってもらってですね、
はい、
近々もうランバードのマークがですね、ナイキのマークに変わるような
チームになって、面白くてなおかつ魅力を感じ るとなった瞬間にはもう
やっぱお客さんを呼べるチームっていうのはサッカー見てて面白いですよ。
その通りなんですね。まあ昔のベルギーさんみたいな。
昔のベルギーさんはもう、
やっぱ面白かったですね。
面白かったですね。
それで強かったと。
強かった。まあ強さはもう二の次じゃないですか。
面白かったですね。
やっぱ見たいと思うサッカーをするから。
今、浦和レッズさんなんかやっぱそれが出てきてますね。強くて、やっぱ面白くて勝ったっていうのはね。
まさにそうだと思うんですよ。だから本当に、どんどんどんどん僕は一つのチームに対していろんなメーカーがうちに来てくれ、うちを取らせてくれっていう切磋琢磨するようなチームがいっぱいできれば、
基本的にはまあ、これね、業界的に言えない範囲で、言える範囲で言ってほしいんですけど、あれはやっぱ取り行くにあたっては、サッカー事業部のトップがやっぱ、
あれはですね、まあ、東京ヴェルディがあって、鹿島アントラーズがありました、次どこにするっていうのは、結構その、まあ、慎重になるわけですよ。で、やはり一個は、先を見える力ですよね。
そうだね、これもね。
これはもう先を見るか、あの時に浦和が強いかどうかなんだけど、わからない。
そこらをやっぱ、決めして乗り込むのはやっぱ、だいぶ上の。
いや、もう基本的には上ですね。
反則部隊。
と、
営業、まあ、
そのいや、でもやっぱり一つはもう反則です。
反則部隊。
スポーツ反則の方のチームのトップとその担当が探る。はいはい。
ちょっとね、ジャックがね、昔、スポーツじゃない頃の、メーカーさんとちょっとお世話になった時の人が、ナイツさんの上司だったんですよ。
サッカーのマーケット
はい。ただ、出世しすぎて、アメリカに行って
しまった。今、アメリカ行きました。
ブルーマウンテンさん。
ブルーマウンテンさん。
ブルーマウンテンさん。でも、日本との、なんか、そういうのは。
いや、アジアのサッカーマーケットのトップですから。
で、香港にはよく来るんだ。
でもそれのマーケティング部署の要はまとめのところはアメリカなんですよ。
はあ、はあははあ、は
がそこに行かれたんで、アメリカから純粋に韓国、日本、中国とか見ながら、そのサッカーのマーケットをどういうふうに活性化していくかっていうキーマンですかね。
すげえ。じゃあ今度喋れないや俺。
いや。
どうしよう。
喋れますよ。
喋れますよ。
大丈夫です。
一応ラジオ上ね。ケースになってる。
誰が来ようと。そう
す。首が曲がらないから。
まあ首が曲がらないのはね、もうしょうがないとして。
すごいね。ありがとうございます。そういう事情がね、
また、ね。
あとちょっとね、本当一般リスナーちょっと僕が、はい、うちの店長からも言われてるんですけど、やっぱ、今、ナイキさんなんかだと、カラーオーダーってのはやっぱみんなアリアスさんもですけど、あのサイクルがやっぱだいぶ多く受注が多く入ってきたんですよ。はい、まあ、海外で作ろうが国内で作ろうがっていうね。ほ、は、ん、い、で、ちょっと、僕なんか業界だとデサントさんを褒めるわけじゃないけど、こう2ウィークっていう、2週間対応、
はい、
アンブロさんなんかそうなんですけど、アンブロ旅行さんなんか。これはやっぱ一般リスナーじゃなくて一般ユーザーからするとすごい魅力の商品なんですよ。自分の好きなカラーオーダーで
2週間以内で
できるっていう、うん、大体今国内生産
3週間4週間
そ
こ、ね、これはね、皆さん騙されたらダメですよ、はい、2週間って歌ってるブランドは実質2週間で作ってないですからね、
まあ、土日挟んでますからね。
土日を数えず10日で2週間で使ったそうじゃないですか。結局営業日
実稼働
です、うん、土日挟まずに2週間で14日っていうんですからね。
そうですね。
そこがからくりで、うちは純粋にカレンダーで3週間。
あ、土日も踏まえた
3週間。
やべえ。
だから月火水木金で2週間プラス4日が本来じゃ3週間ですよね。それを実稼働を2週間。
はあ。
実稼働ベースか
それともカレンダーベースか。
そうすると5日5日で来るから、実は例えば土日休みだから、はい、だから3週間ですね。
そう、3週間対応ですね。
だから10日で作ってますかって、10日では作ってないんです。これがカラクリなんです。
ということで、七木さんも3週間で、頑張ってる人なので、よろしくお願いします皆さんお客様。
それは有田さんも一緒ですから。多分大体そんなにね、どこのメーカーもそんなに工場に差はないんですよ。うちも日本で作ってますから、チームオーダーは。結局差はない、どう表記するかですよね。ただやっぱり2週間ってなると、本当に2週間作れるって思われるお客さんが多いんで、逆にクレームになります。それ3週間じゃん。
だから僕そういうこともあるのか。
そういうこともある、逆で。
はははは。
じゃあ2週間で作れるなと思って2週間前に申し込んだ人が、試合が2週間後なんですよ、でも間に合わないんですよ。
そうですね。
それは何、例えば一人入ってきたからそれを作ってくれとか、そういうんじゃなくて、大きなチームの、
いや、それもやってます
で、人が入ってきたからすぐ作ってくれっていうのもある。もう例えば個人オーダーみたいな感じで、
個人オーダーって一応今最低ロ ロットが5名からっていうのがスタート
なん
で
しょう。新しいの作る、プラスワンは1枚です。
プラスワンはもう追加 OK だってことで、
追加は早いんですよね、
それか既製品のあるメーカーさんで、まあ作ろうと思えばこういうペナトルタンからで1週間以内でだから物があってマーク貼るっていうのは可能なんだろうね。それを逆に自分のやっぱスパイクじゃないけど他にないものを作りたいってお客さんが増えてきたもんで、ほんでカラーオーダーっていうのはもう各社やり始めてきて、ほんとやっぱり自分でこう俺の任務だみたいな感じの反応がやっぱ多くなってきた。であとね、廃盤っていう世界なんですよ。やっぱ要は何年か経てば廃盤っていうのが出ちゃうんで、それをこうカラーオーダーでちょっと伸ばすって感じでやっていく。
そうなんですね、戦略ですね。戦略ですね。
ああ、あれ
カラーオーダーとカラーを変える。
そう、基盤のやつにカラーオーダーで変えられるやつなんですけど、
黄色に、普通は黄色に白を合わせるんだけど、黄色に青を合わせたりっていうのは、青を追加したり。
ナヤンキさん、アディアスさん、アンブルさん、まあ一応、メーカーからの指定の色でっていう、このカタログがいっぱいあって、その中の一つっていうのを選べて、アシックスがまた、フルなんですよ、またこれ。これはもう最強なんです、未だに。
最強ですね。
あれは
見事ですね。
神戸本社、
うん、お見事です。
お見事ですか。
お見事ですよ。
やっぱ評価高いですか。
高いですね。やっぱアシックスさんはお見事だと思います。
だ高校単位だとそのアシックスが未だに使われてるっていうのはそこがポイントになって、
ね、根強い。
根強いですね。
で結局は品質が伴ってるから根強いです。買える理由がない。
買える理由がない。そういうお店になってみたい。
お店な。
そうですよね。
そうなんだね。
だから本当にサッカー用品で言ったら僕はアリアスさんの商品が本当に心から認めるし、アシックさんのチーム対応とかっていうのは見事ですね。学ぶものは腐るほどあるんですね。
かっこいいなぁ。やっぱ人のその褒め方は素晴らしい。
確かにね、その特色はね、どこでもね。
そうなんですよ。
特色やっぱね。
それをどう生かすかってい
う、うん。そうですね。
でもそれが色になるんですよね、会社の。だからアディアスさん強いんですよ、サッカーで。一緒のようなことをナイキとやってても、結局アディアスの色に見えちゃうんです、サッカーだと。野球だったら、水野の色になっちゃう。
あ、弱点はどこでもあるんですよ。どこ
の弱点はそうですよ、みんな各社
ある。ストロングポイントがどこだけね、認められるかとこなんですよ。
ストロングポイント、いい言葉ですね。
ストロングポイントが。
それ人間にもありますもんね。
あります
よ。そういうね。そういう。いいとこと悪いとことね。
そのポイントをどういう人間でも生かす。
そう。
部下でもどうやって生かしてあげるか。
一人になんか寂しいって言っちゃうやつもいるから、ね。本当に。寂しいんだもん。
おっしゃる通り。
いくつになっても。
そういうこと。俺そんなことないですよ、僕は一人で。
で、一年通してね、浮き沈みのあるね、ほんと人はもう大変ですよ。
で僕は浮き沈み結構ありますよ、すごい。
そうですね、自慢じゃないですけど、あ
ります。会社でも浮き沈みばっかりですからね。
そうですね。
会社でも。
そうですね、みんな。そうですよ。ミッキーはなんかないですか、目標は。いいんだよ、人生の話でも。ケット、コンでも。そういうのもあるし。それもやっぱ人生のね、また、目標。まあ、今年度っていうか、まあ、なんでもいいよ。
今年度
今年度はまた何かある。
まあ20代後半がもうグミに入ったんで。
あ、20、そうですね。そうですね。
入ったんで。
うん。何か落ち着きたい。
あるんだ。
一緒になっちゃったから。
いやでも落ち着きたい願望は昔からあるんです。僕は早い方なんだと思う。でもそれを、うん、なんか変えたい。
あ、落ち着く自分が昔からあったから、
そう、その性格をちょっと変えようか
な。ちょっと逆にアグレッシブな。
そう。
ああ。
でも自分と年上の人をよく喋る環境におると自然と落ち着いちゃいますよ。
落ち着いちゃいますね。だから僕落ち着かないようにしてあの、
いや、そうですね、自分の年上とずっとおると本当に知らんうちにその知識をどんどん得てしまうから落ち着いちゃうんですよ。
多分漬けに言うなこと今ねカクンって聞きましたよいつも今日は聞いてないかもしれないけど多分まだかあいつ
落ち着かないんですよ。
まだか。
だから逆に上の人は若い人とおると落ち着かずにですね。
あ、そこいらのメリハリうまいね。やっぱツアミさんうまいっすね。
うまいですよ。
ツアミさんって下と上がうまく、
こう上から吸収して下に落とす。で下からも若さを吸収する。
あんまりこういうイメージはしたくないけど、上がね、安太郎さんですからね。
ですよね。
あの人、どうだろう。
松木安太郎。
あ、言っちゃった。
だって安太郎ったら松木安太郎です。そうですか。この前、なんか、 武田と松木出てました
よ。武田と松木出てました
ね。なんか出てましたね。なんかこう、なんかあったね、テレビで、ね。
スポーツのなんかありましたね。
ちょっとね、だから、そこらの、ね、扱い方、ほんとまいいですね、さゆさんは。
でも、普通に歩いてる38歳でしたっけ、月
々に。38歳です。
38歳で比べたら、例えば同窓会とか行ったら、自分よりも、こんなおっさんになってるんだ、ありません？
あ、それはある、それはある。それはありますよ。
若い人と、よくおる人っていうのは、絶対若がりますよ。で、上の人。
僕はこの前あったらね、俺、同級生やったんだけど、先生だもん、先生だもん、どうお久しぶりですって言っちゃったら、ね、いや、俺、何々来るか何々来るかって言ったら、お前変わり果てた姿になったね。おい、先生かと思って、どうも。おめでとう
ございます。ああ、25、6のミッキーなんかも、この同窓会やったじゃないですか。大きく開いて。あれでもやっぱ、少し変化がある人はいたでしょ。
いましたね、すごい。もう、おっさんだった
人は。逆にね、女性もね、やっぱ20代の同窓会だと、こいつもっと綺麗になったな、っていうのと、まあ、落ちていくのは
っきり。昔あんなに可愛かったのに、みたいなね。
それもあるよね。
大したことないのがすごかったね。
そう、あれこんな
に。そう、ほんとそう。
誰に磨かれたみたいなね。
ちなみにジャックはね、中学校は変わってないなって言われるんですよ、ずっと。
それはそんだけ保ってんじゃないですか、若さ
は。そうかな。
そう、まあ、ポジティブ。
ずっとそうだ、ね。
書いてないでしょ、今、スポあの、サスケさんが、脱ネガティブ。
脱ネガティブ。
ポジティブに考えてる。
あでも、次に僕もね、家帰って無口になるから。
無口ですね。
本当によくすごいの似てますよね。
想像できないです。
シーンとしてね。ね、
もう
起こしちゃいけないとか言いながらね。
来るべき時のためにね。
ね、そこはすごいと思います。
これは、やないですよ。突撃、テレフォンジャック。
ああ、そうですね。時間がだんだん押してきましたから。はい、で一発だけかけてみましょうか。これはあんま初めての例だもんで。
どなたの方にかけるのか。
そこ繋がったらでね。ちょっと。
この日は、ちなみに監督の社員が、
本当ですね、
神様になっちゃったってね、神様はね。
この時間でも許される
やつ。神様、ちなみ様って感じですよね。
あ、前回の方の方が良かったですかね。
これは、今沖縄とかいらっしゃるわけですか。
いない。あ、スパン電話ですよ、じゃあ。また明日、すいません。
どうですか、藤吉、新宿。
いや、違いました、今のは。
あ、富樫
さん。つなげといてください、はい、今のうち。富樫さんにかけてみましょうか、前回の、ちょっと。
富樫さん。今まで、富樫さんの前がミニアでした。
そうですね、ミニアさんですね。
そうですね。
切れました。はい。お前、津波さんにかけちゃったかけた瞬間に多分ガチャで僕切りますからね。何だと思ったら、バーン、ターン。は
い。で、今ね、電話かけてる最中。これは、おいちゃん
が聞こえるよね。どうも、すいません、富樫さん。あ、けましょうね。大丈夫ですか、この時間で。あ、ちょっと待ってもらえます？ちょっと大丈夫かな、富樫さん。ちょっと今ね、なんとかアホに変えますので。あ、聞こえます？
あ、ラジオだ。
あ、そう、すいません。
ラジオですよ。
富樫さん
、ズケニーです。
あ、どうも、
こんにちは。こんばんは。これですね、はいはいはい、今、富樫さんの、富樫監督の声がですね、オンエアされてます。
すいません、ラジオですね、そしたら。
いや、多分ね、これまた鍵閉められちゃいますよ。
今ですね、そういうことでオンエア中でですね、テレフォンショッキングみたいな形で今。
あ、
ええ
。
ええ。明日来てくれるかな？
はい。
もし奥さん横にいたら、長トークしなくていいですから。申し訳ない。ほんで、
はい、
一応31日まで多分契約だと思うんですけど、はい、一応隣にちょっとナイキジャパンの、
はい。
広畑さんがちょっと、今回ゲストで来てもらってるんですよ。
あ、そうですか、はい。
ちょっと残りわずかのね、期間の契約になっちゃいますけど、ナイキさんは。
本当です、は
あの、今までお世話になりました。はじめまして、広畑です。
あ、すいません、飛ばしです。お世話になってます。はい。寂しいです。
いや、こちらこそ、本当に。
いや、非常に寂しい。大好きだったんですけど。
あの、頑張って偉くなって、もう一回、サポートできるように頑張りますんで。
いや、逆に、ね、こちらも、本当、魅力のあるチーム作って、サポートしてあげたいというチーム。はい、
富樫さん、打ち合わせないのに、やっぱ喋りゃうまいっすね、相変わらず。
いや、何言ってる
んですか。多分こういう経験守り、ね、昔の読売グループだったらいいんですけど、最近なかったと思うもんで。
はい、はい、今ちょっとドキドキしてます。
すいません、これ以上長くすると、多分奥さんにまた書き締められちゃいますから。
本当です。
ひとまずまた明日、試合があると、あったら申し訳ないですが、また次回。
はい、明日試合です。はい。
また、試合ですね。
また今度出てくれるかな？
あ、いいと思う。
あ、すいません。申し訳なかったです。
はい。
あの、富樫さんまた。
はい。
よろしくどうぞ。
はい、ありがとうございます。
お疲れです。はい。失礼します。すごいですね。
これ使えるってことですね、これから。
そういうことは、初の試みが、成功したということ
で、ね。よかった、津波さんにかけなくて、これ。津波さんもじゃあこれでできるってことですね。
できる
ってこと
ですよ。
ご機嫌さんの時に。
なんか初めてトライして面白かったね。
これ今後も使えますね。
ねえ。
今後できますね。ラジオ投稿できなかった人は電話かけてきてもいいってことでしょ。
そうです。
あ、そうだね。
そうです。
でもたまにまずい名前が出てくるからまずいでしょ。これ誰みたいな。急にかけられてもね。
声がね、ちょっと黄色い声がね。
そうなったらまずいですからね。某マクドナルドもね、最近来ないんですかとかそういう営業来ると、非常にまずい。
非常にまずい。いやいや。出なきゃいいんです
よ、電話に。あ、そうか、出なきゃいいんだ。いや、ただなんかこう面白いじゃない、なんかね。
面白いですね。
へぇ、すごい企画だね。藤吉やめなかったかな。
もう藤吉も出てるでしょ。
わかんない、なんか急になんかね、英語の流れてる音楽の中にいるかもしれないです
よね。
あ、今後ちょっとこれトライしましょう、ほんと。ね、素晴らしいですね。
今後面白いですね、こういうのね。
はい。
さすがに。
まあ、そんなわけだんだん時間がなくなってきましたけど。
なってました、ほんとにね。
まあちょっと
僕で良かったんだって話ですけど、
いや、そんなことないですよ。
もう十分面接の話からも
う、ね、こんな話をしに来たわけ
で、やっぱり選手のどうのこうのとかね、いろいろこう、やっぱり違った角度で、
はい、
業界の内情ということと、ね、どういうふうな形で面接を受けたらいいかと、うん、
やっぱ今のもまあベルディのジュニアスの監督ですけど、やっぱそういうメーカースポンサーあってのバックサポートに対してやっぱ挨拶もできるし、
そうですね、
ケースバイケースこうフィフティになってるもんで、こういうの本当にいいですね。
ぜひね、あの若い人でもアグレッシブな人をスポーツ業界になって
です。そうですね。もうぜひともだ。
今回のペルナさんのアディダス担当の人、さらにアグレッシブですかって言ったら、他のメーカーも黙ってないですからね。
メーカーと皆さん多分ね、近々電話あったらドキッとしないでくださいね。もう
切磋琢磨しないとサッカービジネスは
上がらない。ズケニーが待ってますから、ズケニーが。
待ってますよ。待ってますよ。なんか意味が分からなかった。
ここにね。次。
でも中学生の子たちにも、でも受験は頑張ってほしいですね。
受験は頑張ってほしい。あとわずか。はぁ、もうね。
もう中学校2年生だったら、来年のやつはやっぱ少し学校研究しておいて、それに策をすると。
もうね、今のうちから高校行きたい高校とかいろいろね、セレクト、まだ早いかもしれないけど。
早いかもしれない。
いや、でも早くないでしょ、もう1月でしょ。
いやいや、来年
受ける、もう1回やるから。うん、いや、でもこれ、1年見ればね。
研究した部分にはいいじゃないですかね、やっぱもう。自分が
一番。自分の見た目で見るんですね。
だ全てが全部自分のね、思う通りにはいかないけれども、それはまたバネに変えて頑張ってもらいたいですね。そう、俺のさ、ジャックの目標だったな。時間がなくなってきていい？一つだけ。
いや、閉めてくださいよ。
閉めなくていいんだけど。ジャックもちょっと今年、昨年か、ちょっとね、大型自動二輪取ったんですよ、免許が。
おぉ。
まあ、ハーレも乗れるし、まあ、何でも乗れるようになったわけなんですけど、やっぱ人間、ちょっと俺も目いっぱい走る方なんだけど、その、月1回でももし、オフがあれば、ちょっとバイクに乗って自分自身をこう、見つめ直せる時間なんもんで、バイクって。音楽もなければ、
そうですね。
風と空気と、自分のこう、バイクの音だけなの。あれ不思議と。そういうのでちょっとこう、一年に何回か自分をこう、バイクにまたがって。
まあ、バイクだけにしといてくださいね。
またがるのは。
バイクにしといて、バイクにしといて。
ねえ、身内聞いてくるって話を自分に言ってんじゃないですか。付けに。
バイクだけにしてほしいな。
本当そうですね。
ねえ。
じゃあバイクだけです
か。バイクだけ
ですよ。
そうです。それがだから、いいんですよ。あの、400で何でもいいんだけど、やっぱ、そういうのでチャレンジしながら、またあの、ペルナトルタはやっぱこう、末永く皆さん応援してもらって、
そうですね。ぜひぜひ。
やっぱ付加価値のあるお店だと思うんですよ、このお店は。多分。あの、商品とともにやっぱ、店長の接客とかスタッフの接客が、うん、やっぱ人と違うところがあるもんで、その魅力をまた、改めて分かってもらって。
ペルナトルタはここにありという、
ね。そうね。あとお客さんがやっぱ、コミュニケーション取る、お店で売っていきたいなと思ってますので。
いい商品
を。より良い商品だ。あの、メーカーとも多分戦うと思うんですよ。いい商品を作るために。
本当そうですね。
あの、文句じゃなくて。
いや、本当そうだ。
それは各社みんなコミュニケーションを図りながらやりたいなと思ってるし。
いろんなコラボレーションをね、図ればね。まあ、シナジーとかいろいろ出てます。
ね。
ぜひ、あの、他社はお手柔らかによろしく、今年もよろしくお願いします。
いや、こちらこそ本当すいません。なわけで、よろしいでしょうかね、第8回、
はい、
エデンペルナ、
新春、
新春ですね、だいぶ、
新春シャンソンショー
か、そう、12月、本当、みんなスケジュールがね、
ガタガタしました、
ガタガタして、で、ある月によっては2回ぐらい、もしゲストの方が来れるようだったら、
はい、次回はどこ、まだ決まってないですか、
次回はまだちょっとまだ決まってないですけど、
じゃあ次回のゲストもまだ決まってないですね。
次回のゲストですね、一回ですね、あの、オンエアがちょっと、したんで、中村和也さん。
和也さん来ると多分、無口になるみたいな。そんなことは、もう、あるちゃんと、まだ、あと、なんだ、吉田拓郎さんの、フォーライフさんで、フォーライフレコードさんのサッカー大好きマネージャーです。
もちろんそうですね、その話も。
サッカーの
話。元浜翔さんのマネージャー。
浜翔さんのマネージャーの同級生です、岐阜で。その人も時間があればって言うんですけど、今新人の歌手をちょっとマネージメントしてるもんで、なかなか営業は大変で。来たら来たで全然違うトークしますから。
いろんな業界がまたありますね。
今日前は空手、
空手の
極真。
極真もありました。
成島龍さん。
まあ、すべてだから、まあ、レフェンペルのあるし、サッカーとかフットサルを作る元に関しては、現役で今やってなくても、やっぱサッカー好きだっていう気持ちだけでもゲスト呼ぶもんね。そういう感じで、末永くちょっと今年度も頑張ってい
きたいと思います。僕の大好きなの、ボアソルチルも。
そうですね。よろしくお願いしますね。あのブービーさんのとこも。はい、ぜひともあそこで、広田さんのプレーを見てもらえれば。
僕の大好きなカレーを食べてですね。
そうですね。すごいプレイヤーですから。
いやいや、僕はあの、
あ、フットサルも今。
やってます。
来てもらいましょうから。あのカレーを食べて、サッカーする。
やってますよ。
マジですか？
靴ずれして帰ったんですか？
あ、僕が行ってないだけ
です。そうですね。
そうです。
行ってないです。靴ずれして帰ったって言うんですかね。
靴ずれした靴を上げて帰りましたね。
そうですね。自社ブランド。
自社ブランド。
自社ブランド。
靴ずれしただけに、アディダスがいいとか言い始めた。
でも本当アディダスは本当に素晴らしい商品です
ね。いや本当大好きです。アディダスの商品の大好きです。
これでアディダスのね、ゲスト呼んだ時どういう動画になるでしょうね。
いや楽しみにします。
楽しみ。
十分上げましたからね、これ。
そうですね。
かなり他社上げましたから。
他社上げましたから。
これでボコボコに言われた日には、俺はこれ電話かけます。
電話のやり方も覚えたしね。
覚えたしね。
覚えたしね。
バトルトークになる。
バトルトーク
にな
る。あと、あの、随時、ほんと、津波さんのやつは、ちょっと応援メッセージは掲示板としてでもいいもんで、
そうですね、
ちょっといただけますか、ほんと。
そうですね。
やっぱ直接津波の方に、やっぱそれをレポートで送るもんで、セレッソの津波というより、やっぱもう、津波さんが素晴らしいもんで、それぜひとも応援してください。以上かな？
ありがとうござい
ました。ここでお開きさせてもらいます。
ありがとうございました。
した
では、
ということでですね、一応もう新春のペルナトルタ、
はい、
放送オンエア、もう最終に向かいましたけども、はい、やっぱり最後にですね、やっぱり津波さんの言葉出ましたんで、
はい、
ぜひとも津波さんを応援して、我々津波応援団として、
はい、
今後も津波さん盛り上げて、
はい、
いずれは大阪で、
はい、
お会いしたいなと。
そうですね。心斎橋会わなくていいよと。
はい、あともう一つ。
はい。
言わせてもらってい
いですか？はい。
ペルナトルタ、ホームページ、1年記念です。
1年記念。あ、開局。
ああ、そうですね。
お
お、おめでとうございます。
おめでとうございました。
早いですね。あれが1年ですか。
あれがですね。早いですね。
早いな。大したもんだ。
もう帰ったらサウナ入ろう。関係ないですね。
はい。
ということで、
はい、
2時間あちょっと
お待ちましたけども、
お待ちましたけども
、今年も良い年でありますように、
おやすみ、
そして、皆さんにと、皆さんにとってもいい年でありますように、記念して、お別れを言いたいと思います。
はい、
それでは皆さんまた来月
お会いしましょう。
お会いしましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。
どうも。